ということで、天文学系トークラジオ29歳までの時代第257回。
ドンキホーテ何回でした
か？6回だから、そう、7回でございますね。はい、うん、はい、もうなんかね、平日の昼間に撮ってるんですよね。うんうんうん、やばいね。なんかろくでもないよね。
いや、そういう人もいますよ。
いやなんかね、
美容師とかはね、
そうだ、
火曜日が
美容師だなっていうマインドでね、うん、っていう話をさっき下でちょっとしたんですけどね、うん、それなんか僕ウーバー届けてるじゃないですか、
うん、ウーバー配達員
ウーバー配達員です、うん、だから結構平日の昼間とかやるわけですよ、うん、平日の昼間とかも結構注文来るわけですよ、うん、で届けに行くとね、うん、こいつ平日の昼間に家にいるなんてろくでもねえ野郎だなって思いながらね届けたりとかするわけですよ僕はね。で
も多分その人にウーバーを届けてるあなたも
そうなんですよ、同類なんですけどね
それよりもさらに下の仮想にいる人なんじゃないですか。
だからなんかす
ごい。ウーバーに手数料払える人ですからね。
そうですよ。
上級国民ですよ。
上級国民じゃない。そんなね、上級国民みたいな人頼まないんだよウーバーなんか。
俺だってウーバー頼むときって初回1000円引きクーポン使うときか、はいはい、なんか500円引きクーポンでそれまだやってないんですけど、うん、そのなんだろう、店舗で買うよりもむしろ安いんで、はいはい、フライドケンタッキーフライドチキンのチキンを1個クーポン500円引きでやるとチキン1個を店に買いに行くと250円のはずが250円プラス手数料&運送費みたいなので650円ぐらいになるのがマイナス500円されて150円だからあえて頼むとかそういう頼み方しかしないですよね。
ライアーゲームみたいな感じで計算してるんです
ねなんかさ、そう、なんか最近ね、なんか現金で払う人増えたんですよ。
え、
ウーバー、なんか今までカードで払ってたんですよ。
現金払いができる
のか、現金が多分今年から、去年からか、去年の末ぐらいから OK
なの。ここ1ヶ月で急に増えて、
うん、配達員に渡すの。
そうそう、直接でなんかだから財布持ってってさ、なんか小銭やり取りとかしなきゃいけないんだけどさ、なんかこうクーポンによってはね、うん、現金払いの時じゃなくてそのカードから引き落とす時に使うクーポンがあるわけ、うん、それ現金で払うってやった時に出されても俺どうしようもないんだけどさ、うん、前なんかね、S さん、仮名にしますね、うん、S さんっていう名前の人から、うん、Uber の注文があったんですよ。
それは仮名にしないとダメ
で、まあなんかスタドンだったね、スタドン届けてて、だからその S さんがね、マンションだったらなんとかコーポみたいなの探せばいいんだけど、うん、なんか一軒家で、うん、で S って名字がなかったわけ、うん、どこだろうと思ってたらなんかちょこちょこそのでちょっと迷ってね5分ぐらいぐるぐるしてる、うんうん、なんかその頼んでた人も今どこにいるかとか見えるから、うん、違うそっちじゃないみたいな、で左のダンプがある方みたいなこと言われて、うん、ダンプって思って探してたら解体してる家で、
お
ー、でこっちへって手招きされて行ったら、なんかこういうこと言うのよくないんだけどすごいさヤンキーみたいなさ、人たちがこうつらーってるところで、これダンプの奥にね、こうダンプの運転席になんかすごいこう MC 缶みたいな人がいて、でなんかその高校生ぐらいの人がこうそこから走ってきて、でなんかこうこのクーポン、このクーポンでって言われて、そのクーポンが
カード
カードじゃなきゃ使えないやつなの、でも現金で払うってやつだから、うん、俺現金でもらうからそのクーポン出されてもしょうがないわけよ、うん、んでこのクーポンでやつ、いやいやそれあれなんですよね、カードじゃなきゃ使えないやつでみたいな、で、あ、そうなんですかって言われて、そういうのまた小走り後ろ走ってダンプラとか行って
ボスにな
んか自由説明
してて、管に言いに行くの、
管になんかこれ
俺現金使う、クーポンも使う、
それがなんかそれラップじゃないんだよでなんかそのなんか説明してるっぽくて、なんかまたまた来て、わかりましたみたいな感じになってで、なんか渡して普通に現金で払ったんだけど、なんかめちゃくちゃ怖かった、なんか周り5人ぐらいいてさ
石島くんじゃなくて、なんかであるよね、それ寿司をヤクザの事務所届けに行く系のやつと平目目焼きのやつだ、
なんかねすごい西部劇みたいななんかもう解体した家だからさなんかもうちょっと
あ
でちょっとなんか中入るわけで、入り口にダンプ止めてあるからさ、ちょっと外からは見えないみたいな感じになってさ、なんかこうすごい下っ端みたいな子がさ、こう往復して何回かそのやり取りするみたいな、こうやって座ってて
邪魔なハットが
これなんだって、アスタ丼頼みそうとか思ってっていうね。
それ山田くん知らないだけで、多分そのクーポン使えますよって提案したやつもう埋められてます
ね
一緒に
恥かいたじゃねえか勘弁してくださいよみたいな埋められてるかもしれない
埋められてると頭だけ出て
っていうね、そんな感じです。
はい、
はい、どうも山田です。
どうも金下木です。今日家帰ったら家が断水してて、
うん、
パニックになって、うん、いろんなところに電話したんだけど、普通に貯水槽の清掃だったみたいです。
ああ、うん、
平日休みとかそういうことがあるんです
よ、うん、そうそうそう、
毒でもねえやつだ
な基本人いねえだろうなって時間狙ってやってるところにいるって、
うん、もうまず水道局に電話して、うん、ちょっと近所にそういう情報ないんで、なんかご自分のなんか団地のあれに電話してくださいって言われて、そしたら清掃中だって言われて、
そう
なんです、このぐらい水の底から的な、
ああ、ね、ね、貯水タンクって聞くとどうしてもそれ思い出しますね、うん、
貯水タンクに水入れる人は誰なの、雨
今なんかすごいね、貯水タンクに水入れる人は誰なの、
水がどっから来てるのか分かんなくて、
ああ、でも雨じゃね、
雨
貯水タンクの貯水ってさ、なんかこう災害とかさ、なんかそういう時のあれだって、
う
ん、
そう
か、分かんない、
うちあの3階なんですよ、
ああ、上じゃないんだ、
そう、え、上
屋上じゃないんだ、
屋、いやいやいや、僕ん家、
えああ、
竹内さん、ああ、そう、貯水タンクなんだ、屋上だけど、
主語が
僕ん家は3階なんですよ、3階までどうやって水をあげてんだろうってすげえ不思議で、
それはあれだろ、雨だろ、
でも雨って
ポンプ、電動のポンプ、
あそうか、
ね、文明人の会話じゃないね
まあ雨だろバカしかいない
のかそんな原始的なシステム、じゃあそこの何、あの貯水タンクから俺ん家に来るまでのとこにろ過装置があるってことなの、
貯水タンクから来てないんじゃない、竹内さん家に水は、
下からこう
で水道だろ
う、あそうか、水道局の浄水場から来るわけだからね、
そうだ
よ、水あげてんじゃねえの一回、
え、
水一回あげて、うん、そこから
あポンプにってこと、うん、
だって水出すときは上から下にやった方が効率が
いい、そっか、
それ、うん、その水を溜めておくのに、うん、下から上に向かって水を押し上げていくと、うん、大変でしょ、いちいちその人が誰か水ひねるたび、う
んうん、
上に置いてた方が便利じゃない、
うん、じゃあ貯水タンクじゃその水をあげるのはどうしてんの、それは水汲み上がり、
電気だ
ろ、電気、いちいちじゃなくて一気にビャンって上げといて、うん、そっからこう何開花にこう、
じゃあさ武井さんと俺さ一回社会科見学しようぜ
あそう確かにあれですね、あのよく知らないけど、あのほらあんちゃんたまにミステリーのトリックで使われるさ、あの下のと下にホース、あの水溜まってるところにこう、はいはい、ホース入れて、であの上の方で空気こうちょっと吸ってから、
あガソリン出すやつ
だ、ジョバジョバジョバってこう上にこう水行きますみたいな、あれじゃない、
あれか
バカし
かない昼間から昼間から家にいるわ、貯水タンクのことは分からねえわ、
ちゃんとちっちゃい頃に図鑑とかそういうの読んでなかったからよくなかった、
ね、
う
ん、あとなんか電気止まったりするとさ、僕団地住まいだったからさ、うん、あの団地住まいって基本組み上げだからさ、うんうん、あの電気止まると水も止まるから、うんうん、それであれですよね、
知らなかった、
これ竹木さんはまだ停電にはなったことない、今の
家にな った
から、ないっすね、で停電になったらじゃあそう、
あ分かんのか、
分かる
の、あ、うん、ここで水も止まっているということは、
でもトイレとかだとあのタンクにある分、
ああるから、ね、
分そこだけは流せる
の大丈夫、うん、
小さな貯水タンク
は、うん、だからさっきコントレックスで手洗ってコントレックスです
ごい
あの歯磨きしてきました、
薬師丸悦子、
薬師丸悦子じゃねえ、最近箱買いしたんで、
マジで薬師丸悦子じゃんやばいねそっか
あのテラサウスっていう番組僕見てるんですけど、それに出てるあのビビっていう女の子が、うん、あのコントレックスをもうやたら飲んでんですよ、うん、でやっぱね、ね、なんかすごいね、なんかそういうさあの影響っていうの、
はいはい、
芸能人からの影響って俺バカ受けねえよと思ったんだけど、うん、受けるねずっと見てると、あ だからモデルはやっぱこうやってコントレックス飲んでるから肌も綺麗でなんかスリムなんだなって言ったら、コントレックス飲まなきゃみたいな、
コントレックス飲むと肌が良くなるん
じゃないの、
多分そうでしょう、欧米あのだからビリってでもあのロシア人のめちゃくちゃ美人な、うん、美人モデルみたいな人なんで、うん、なんだろう、その参照元そこなんだみたいな感じ、
まあまあまあ、でもビビが飲んでんならまあみたいな、
うん、ねえどうなんだろうね、ほらビビ飲んでるからビビ足りえてるのか、ビビが、うん、そのだからその、うん、ビビをビビたらしめてるのがその水のおかげでビビになっているのか、ただビビがその水を飲んでいるだけなのかという
ね、まあね、
そういうことはねありますからね、
多分おそらく両方でしょう、そう思って僕はコントレックス飲んでます、
あそれコントレックス、あそういうこと、俺なんかさうっちゃんとかがさ、あのしょんべんするようなさ、
あの家族を思うときに、いやそれはここに持ってこねえよこれ僕がしょんべん入れてやつなんですけど、わざわざここに持ってこねえだろ、
別にうちのタイプ使えよ
あそれあでかいね、コントレックス、
そうこれが一番ね、あの何アマゾンで12本入りかける1.5リットルで1,500-1,700円ぐらいだったんで、なんか一番お得。
それはコントレックスはどういうあのあれだ、なんかこうほらあるじゃん、なんかこうさ便が出やすくなるとかなんかさ、
なんか英語だから読めない
んですけど、硬水軟水みたいな、ね、
カリウムとマグネシウムがやたら入ってますって書いてある。はい、知らない
英語だからよく読めないですもうやばい。
ったく平日の昼間から家にいるわ。貯水タンクのことは知らないわ。コントリックスの紅葉も英語で読めねえわ。ろくでもねえなおめえ。
絶対にスタドン頼んでる人たちより下にいるでしょ。
いやそりゃそうでしょ。
スノーピアサーの一番後ろの台に住んでる。
いやむしろ列車にすら乗ってないかもしれない。
乗れなかったからあの人たち。
この水何なんのね。うめえけど。
プロテインバーだよ、プロテインバー。はい、なるほどね。はい。
はい。
そしてあなたは、は
い、あ、どうもレイトです。僕がね、ちょっと平日休みになっちゃって、ちょっと確定申告までの間、俺が確定申告するわけじゃないんだけど、
はい、
その他人の確定申告の、ね、世話をするために、
は
い、休みがもう完全不定期に、ね、はい、なる。
税理士やってるんですね、すごいですね。
うん、税理士じゃないですけどね。
何で今嘘言ったの。たくよ、平日昼間から家にいるわ、貯水タンクのことは知らねえわ、コントレックスの声を英語で読めねえわ、平気で嘘つくしな、お前な。どこでもねえな、お前ら。
だって、確実に今のさ、他人の確定申告の世話って言ったら、税理士かってなるさ、なんか、パターンの、まあね、お話の最初の方で。
まあ、ね、それでもいいかも、俺今後、ね、税理士におわせみたいなのしていってこう。
あ
確定申告って大変なんだよねみたいな、人の確定申告に世話いるのってさって言って、まあ、税理士感だけ出す。
だ僕もなんか、まあ、さっき水道の話出たじゃないですけど、うん、水道系のなんかもう下請けの下請けの下請けみたいなアルバイトやってるんですけど、うん、何インフラ系ですねって言いますからね。
ああなるほどね。
ざっくり、ね、大きな、
まあ、インフラ系も皆さんのインフラを、まあね、
あれですね。まあ、そうですね。まあ、
なんなら水道の仕事って言っても、まあ、それなりにちゃんとした仕事
か
もしれない
。
そうですね。
山田くんだったらなんだ、
まあ、配達業です
ね。
運び屋にしても配達業にしても、なんか、ろくでもないよな。
ウーバーのリュックの中に大量の麻薬とかが入る。
でもなんかさ、ウーバーのリュックにそういうの入れてさ、うん、こう、やり取りしてたらさ、うん、別に捕まんないんじゃないかなって気がするよね。
ああ、
そうだって、ウーバーで止められてさ、ちょっとリュックの中見せなさいよとか言われたこと全然ないと。
それはまあないだろうね。
でもそれだ
今後、うん、でもなんかわかんないけど三池崇史とかの映画に出てくるヤクザとかやりそうで、
ああねっていうなんかちょっとそろそろフィクションとかって実際でもなんかそれこそさ、うん、メキシコのカルテル周りとかでさ、うん、ウーバーのリュックの中にこうさこうマシンガンかなんか仕込んでさズダダダダダダみたいな、
マシンガンわかんないけど、まあ、麻薬とかはっていうかもうすでにやってそうだけど
ね、
とかだったらね、
そう、うん、なんてことを、あ、やってませんよ、僕は。思ったりね。あ、今これ、匂わせじゃねえから。これ、匂わせじゃねえから。
否定すればするほど。あれ、言ったけど、お前、ゆれとです。よろしくお願いします。
あ、どうも、高島です。
はい。こんな感じでございますね。はい。はい、というわけで、本日は、ジョジョラビットという映画についてね、はい、やろうと思いますが、
はい。
はいはい、その前にメールが、普通オタとかも含めて、来ておりますので。
ちょっと間空いたからね。
ね。読もうかなという感じでございます。まず、ラジオネーム杉さんからです。
ありがとうございます。
はじめまして、肉地図リスナー歴4年のヘビー級リスナーですが、4年もやってたっけ、
うん、ちょうど今度で4年です
ね。あ、
3月14日から始まったんで、
超ヘビー級ですね。
超ヘビー
級、ヘビー級リスナーですね。
あれでも初回から聞いてるぐらい、
あ、そうですね、で今回が初投稿となります。
ありがとうございます。
ラジオネーム杉と申します。ありがとうございます。普段は自主制作で映画などを撮っております。おお、
仲間じゃないですか。
いいですね。肉地図は武木さんのツイッターからたどり着き、ポッドキャストで購読登録をし、
あざます。
毎回欠かさずに聞かせていただいております。
ありがとう
ござい
ます。
特にかなり初期の回になってしまいますが、第4回、ジャージャービンクス僕の、ジャージャービンクス僕の友達、改め愛すべきダサくダキャラ会議は、お前の嫌いは俺の好きという映画をめぐる多様性と、高らかな個人主義宣言としてお世辞抜きに勇気をいただき、iPod にダウンロードして未だに何回も愛聴しております
。ありがとうございます。まだ iPod 時代だったんですね、当時は。
なるほどね。
僕もそうでしたよ、最初は。
うん。うん、まだ iPod 持ってたかな、その時。
次、ジャージャーピンクス僕の友達って、うん、これ僕はあれなんです、これタイトルつけてるのがいつも僕なんですけど、はいはいはい、森田童子の赤いダウンパーカー僕の友達のパロディのつもりで、このタイトルをつけたんですけど、まあ、誰も気づきませんでしたね。
まあ、まあ、
それはそうだ
ね。大にしてありますよね。僕も大体パロディ行っても、誰もハッて顔されます。うん、毎回説明しちゃうんですよね。
いや、そうです。でもこれもう4年越しに今
4年越し
の
伏線
を、はい、伏線を解消しました。はい、ありがとうございます、はい。また私は現在26歳ですが、同い年だね。ほぼ同世代の映画好きの人々が自発的に映画について濃厚かつ熱くトークを繰り広げる様子は端的に言って嬉しいですし、思わずハッとしてしまう鋭い視点の発見もあり、まるで映画部の放課後の部室のような懐かしさが常に肉筋にはあり続けています。ね、
いつまで物質って言われるんだろうね。
これでもこれもあれですもん、平日昼間に撮ってる時点でより物質感はもう増してますからね。でもね、やっぱね、物質は大事。
まあまあまあ、
もういくつになっても、
悪いことじゃない。
そう、物質は大事ですよ。さて今回初めて筆を取ったのは第252回映画キャッツのエピソードを聞いたことがきっかけです。冒頭1秒からの皆さんの虚脱状態には終始爆笑してしまいました。今回はパンチワードが炸裂しており、ワギナ、駆け抜けて軽トラ、イマジナリーチンポ、知らねえよ、猫って知らねえからなど、リスナーの奥様からのメールが紹介されたドラマティックな回答お前らワードセンスに改めて感銘しました。あれ分けた方が良かったの。
確かにね。なぜキャッツ会議っていう。
すいません、あの川添さんの
川添娘さんラジオネーム川添娘
さん、川添嫁じゃん。
あ、嫁でしたっけ。
ツイッターの嫁
じゃん。ちょっと待って、さ一個聞きたいんだけどさ、川添さんってさ、なんかツイッターフォローさせていただいたんだけどさ、うんうん、川添って書いてあるんだよね、 ID が。
あ、
ね、あれ川添なんじゃい本当はってなんか思ってたんだけど、言うに言い出せなくて、
川添じゃちょっと川添で今後は呼ばせて、
呼ばせていただいた方がいいんですかね。
でもなんかさ、その辺って微妙じゃない。なんかあの川添だと結構いるから、
うん、
一文字だけなんかもうあえて違う読み方にする人とかいるじゃん、
うん、いやまあまあまあ、
うん、登録できなかったから。
あーね、確かに。
あ、なるほど、
うん、なんだけど、なんか
こ
ん
レトリック遊びみたいな、
なんか近藤さんっていうのはいっぱいいるから、うんうん、最後だけ U にしてなんか、うん、コンドゥですみたいなして
るけど、
その人は決してコンドゥさんではないじゃない。
なんか愉快な人みたいになっちゃうもん、うん、コンドゥですって言ったのが、そうなんだ。だ
なんかそのうち最後なんかドゥーはーって呼ばれるタイプね、うん、
そんなやつよドゥーって、
うん、なんかそういう可能性もあるんでね、うん、ちょっとどっちか分かんないですね、うんうん、
いやでも書いてある以上川沿いなんだよ。
でも多分聞いてると思うんだよね、うん、ちょっとその件に関しましてちょっと、う
ん、毎回俺モヤモヤしてて呼ぶときに川沿いさんは
なんかそういうのあるよね。
あの自信ない名前の人の時とかね、うんうんう
ん、はい、ありますね。
えと命えっていうので呼びます。川沿いさん、
川沿いさん英語の発音記号の A と
E が混ざってる。ってる
もう自己申告ってか、あのご本人からちょっと正解を教えてもらえれば。
それ言われてる方も割とさ、あ、今これ2個してるってさ、分かってはいるんだよね。
あ、そうね。
そういうことある。はい、はい。こんなことを言った皆さんに石を投げられそうで震えていますが、前述したジャージャービンクスではありませんが、私はこの映画に対しては好意的で、むしろ終始サムズアップしてしまった哀れなファンです。めっちゃ大好きです。
あ、タツイン。
やつね、
うん、ただね、なんか逆にここのバイアスがおかしかったみたいな感じだよね。なんかその、うん、世評見てると、
うん、
結構好きな人もいたみたいな。
ああそう、うん、まあね、
まあでもあれあのね、あのドン・キホーテ界でもね語ってますからね。
ドン・キホーテ界の裏でなんか藤本君がね、はい、あの俺もちょっとキャッツ見たからって言って、うん、なんかそのまあ喋ってるんですけど、割と歌丸さん言ってること違
う。そうですね、
あのダンスとかはすごかったけど、うん、撮り方がひどいっていう話をしてましたね。はい、まあ、それちょっとあのドンキホーテ界の裏聞いてください。で、はい、で放送の中で海外の評論家が悪夢的だと騒いでいた割には全然やばい映像じゃないじゃんとおっしゃっていた点には激しく同意です、
うん、
例えばケン・ラッセルやホドロフスキーなどが生み出すビジョンとしての強固さに比べれば、うん、キャッツにはポリティカルコレクトネスの痕跡もあり、作品としても作家としても迫力に欠けています。この映画よりも悪夢的な映画は吐いて捨てるほどあることを我々映画ファンは十分に知っているはずです、うん、しかしこの悪夢的という言葉は観客たちの主語ではなく、私はあのジェームズ・キャメロンに、半端に似たアカデミー賞を取りたい病の監督トム・フーパーにとっているものだと考えています。放送でおっしゃられていた通り、ヨシンバ、ティム・バートンやジェームズ・ガンが監督していたならば、俯瞰した地点からコントロールすることが可能であったはずです、
うん、
ところがこのトム・フーパーとかいう童貞野郎は甘さですけど童貞じゃねえんじゃねえから別に
トム・フーパーのヘイトがすごいですね。
ところがこのトム・フーパーとかで童貞野郎は余つさえ作品それ自体に没入してしまい、没入すること自体が作家性だと勘違いして嫌がり、完璧に客観的視点を失っています。トム・フーパー自身としてはオスカーの音楽関連は俺の映画がそうな目じゃねというドヤ感すら初期のインタビューなどを参見すると伺いますが、キャッツは誰がどう見たって失敗しているから、失敗していることこそが客観的な事実です、
うん、
この自分自身にとっては完璧なまでの努力と彼なりのデベロップメントが施された自信たっぷりな客なんか泣かせてやるぜな、オスカー取ってやるぜな夢のような映画が、阿鼻叫喚の酷評ならしと興行的大失敗という現実を目の当たりにして、そこでようやく間違いだったことに気づくわけです。トム・ファッキン・フーパーはひでえな
どんどんトム・フーパーがもう
トム・ハッキング・フーパーは そこでまさしく文字通りに夢から覚めて自分が見ていたものが悪夢だったことに嘆くのです。そんな見方ある 私は、彼が今回キャッツを通して体験した苦しみは、映画作家として豊かなものであると思いますし、正しいと思っていたものが間違っていたということ、それ自体を証明するかのように、この映画はあまりにも美しく輝き放つ孤高の間違いとしてそびえ立つクソのようなオリジナリティがあると思っています。
あ、褒めてるのかけなしてるのかよく分からないんですけど
加えて今回は真面目な監督が真面目に作った上で猛烈に失敗してしまっているので、間違いに対する愛おしさはかなり倍増してしまう。
あ、なるほどね。
人間は誰しも間違えることができる生き物だという業の肯定が私にはあり、すごいな
壮大な話にな
ってきました。瀬戸内寂聴さんの話を聞いてるようなね、今日出てきました今人間は誰しも間違えることができる生き物だという業の肯定が私にはあり、それを政治や社会ではなく芸術にもやってもらいたいと考えています。そんな自分にとっては近年こんなにも、こんなにも何もかもが間違っていて最高の映画に出会った、出会ったことがありませんでした。まさしく21世紀にとっての狩猟の盆踊りであり、主人公たちが去った後のマタンゴの島のドキュメントのようでありに
何でもないマタンゴしか出てこないでしょ
キノコだけ
オリビア・ニュートン・ジョンの映画バンザナドゥのような間違い方でもあり、そして皆さんがおっしゃるようにパゾリーニの総部の位置を想起させるようなオリジナルな語訳感が本当にたまらなく大好きです。パンダの箱を開けたら未知のポルノが入っていたというような絶望感と虚無感が一周して健全なエロとして機能していたのも高く評価したいです。私は見ながら思わず股間が反応してしまい、やばいと思って肉質の皆さんもきっとそうだちだろうと安堵するためにすぐに聞いたのですが、立ちはしなかったのでしょうか。そこですみませんと。どうですか、立ちましたか。
立たなかったんですよね、これが。
俺もね、立ったの推進があるんで。
ああ、本来立つはずだったん
で。僕もちょっと立つのかな、うん、ちょっと立った、俺はちょっと立っちゃったから、
ね、ああ、そうか、あの、レベルウィルソン
ね。なんかね、駆け抜けてくれたら、
もちろ
ん。でね、俺、それね、それで言うとね、今回、ジョジョラビットもさ、うん、出てるじゃないですか。
レベルウィルソンね。
レベルウィルソン最高ですよね。
で、あの、全く、エロくないんで。
うん、
まあまあ。もうあの
まあ、
エロいとか、一切ない、
うん。
一切ないんだけど、あの、結局、あの人出るじゃん、うん、キャッツがフラッシュバックするじゃん。でキャッツフラッシュバックするとその後ろに駆け抜けてケイトラがフラッシュバックする
それもうパブロフの意味とかそ
れだからね、あの大好きな梅津和夫先生のですね、はい、あの神の左手悪魔の右手っていう、あの漫画でね、モージャっていう、はいはい、ある何でもない女の子がモージャに取り憑かれたことによって、うん、その芸能人としてどんどんステップアップしていくんだけど、うん、その周りの人がどんどん不幸になっていくっていう、うん、でそのモージャを倒そうとするとモージャ倒せないの、うん、亡者をなんで倒せないかというと、亡者の後ろにもう一次元別の強大な悪霊がいて、そいつに攻撃をしないと亡者は倒せないっていうのがね、神の左手悪魔の右手っていう漫画であるんですけど、あのまさにその感じっていうか、
あのまず持田コシヒカリを倒さないことには
そうそう
レベルウィルソン
を倒せないって、その前にレベルウィルソンの後ろにもキャッツナがいて、でキャッツの後ろにいるのがもうあの駆け抜けてくれたらだからちょっとね、複雑なね、勃起をしてしまってますね。
複雑な、
ね、もうね。
もうそれってでもさ、性癖の殿堂入りってことなんじゃないの？
どうなん
だ？ムチムチ女子いいねみたいな。だって性癖ってそうやって生まれんじゃん。うん、最初に強烈な体験があって、うわってなって、何だったんだろう、あれっていうのが、それに似通ったものをこうね、見ることによって、あ、やっぱりあれを思い出して、勃起してしまうっていうのから始まるじゃん。大人になって。
大人になってこれってやばくない？そういうのってさ、幼少期の体験じゃん。俺幼少じゃないからね、今ね。26ですよ。
大人になって性癖できたねってこと
ね。すごいね。
今お薬飲めたねの感じで言ったんですよ。
お薬飲めたね。性癖できたね。嬉しくね。嬉しくねっていうね。
レベルウィルソン自体がセクシーっていうのもあると思いますよね。
まあね。やっぱね。その後ろやっぱでもあるところ駆け抜けて軽トラなんですよ、やっぱりこう。ってぐらい、はい。って感じです。どうですか、立ちましたか。
いや、
はい、というわけで、
そのもうそこのスイッチがなんか入るような
おちんちんスイッチおちんちんスイッチあーみたいな
やめてくださ、はい、次
では通信です、はい、通信すいません、はい、通信。ちなみに私は舞台版のキャッツも見たことがありますが、そうなんですね、舞台もほぼ同じでストーリーはありません、うん、ただステディカムで撮ればいいと思って嫌がるふざけたカメラワークもないですし、うん、ネズミやゴキブリは猫たち自身が仮装しているという設定なので気持ち悪くないですし、そうなんだね、ジュディ・デンチ演じる長老は本当は男性ですし、鉄道猫のスキン、スキンブルシャンクスは、パンツなんか履かないし、タップダンスもしないし、
あ、そうなんだ。
過去あのタップダンスは舞台版ではデブ猫の、ジェニー・エニ・ドッツのパフォーマンスなんですが、うん、なぜか改変されてしまいましたと。
ちょっとキャラ減らしたかったっていうの
かな。ああ、なるほど、うんうん。マジシャンのミスト・フェリーズが魔法を使う、場面はめちゃくちゃイケメンで超盛り上がるので、あんなサークルの地獄の飲み会みたいな曲がありません
し。もう一回
とにかく鉄道ですね、全く異なるものだと思っていただいて問題ありません。あ、そうなんですね。ちょっとね、ちょっとお金とかあったら行きたいですけどね。あのキャッツね、
高いんでしょ結構、
それがみたいな。
劇団四季だからね、
うん、ちょ
っと高い。1万そこらじゃいかない、行くか。1万は大丈夫。
なんか一番安い席で1万前後ぐらいじゃなかったっけ。なんか確か
だったらディズニーランド行くから、
うん、でも今度から8000いくらとかなっちゃう
で
しょ。
でもまだ安いじゃないですか。
3月まではね。
あ、そ、3月まで。
4月から値上げじゃなかったディズニーランドの地。
ひどいね。
ひどいよ。
はい、バカみたいな、ね、
ディズニーランドね、気軽に行きたいなって思ってるのにどんどん行きづらくなるから
ね
最初の時のフリーパスの倍ぐらいの値段になってるわけですよ、
ね。あ、そう、
まあ、アトラクション増えてるっていうのはもちろんあるにしても
ね。え、ちょっと
ね、
俺はね行きたいと思ってるんですよディズニーランド、うん、結構も
うこの30年ぐらいになると倍ぐらいになってる。
そうですよね。
なんですかね。いいけど、
あの増額っていうか、むしろ客を減らしたいぐらいの勢いなわけでしょ、うん、だって多すぎて機能しないから。ういうか、でも高くしても高くしても客が来るから、
うん、
あの客を減らす効果がないままに、あの収益だけがどんどん増えていくっていう。
すごいね、
魔法の国。
魔法だね。
これドラ、ま、魔法だね。ドラッグだよ、ドラッグ。ねえ、もうね、マリファナとディズニーランドどっちが危険なんですかっていう。そういうことです。
同じぐらいじゃない。
ディズニーランドでマリファナなんて知ったら気持ちいいだよね。なことはどうでもいいんですよ。続き読みますね、
はい。
特にサー・イアン・マッケランが演じたガスの曲は舞台だと一番盛り上がります。昔は良かったのじゃ。昔橋が演じたグロール・タイガーという役の素晴らしかったことよ。そうじゃ、今ここでそれをみんなに見せようかとガスが歌う、うん、するとガスの横に立つ猫が、表紙するように、手拍子をするように客を煽る、うん、客が拍手する。ガスが再び見せようか、猫がまだまだ拍手が足りないとさらに煽る、客もさらに拍手、再び見せようかとガス、まだまだまだまだ足りねえぞ、客拍手大開催。その瞬間舞台が暗転、急にオペラ座の怪人みたいな歌劇曲が流れる。そしてそこにはガスの姿、しかしそこには溺れたおじいちゃんの猫ではなく、瞬時に衣装チェンジをしたあの若き日のガスが演じるグロールタイガーなのだ、うわーというものすごい多幸感があります。映画では完全にこの場面がカットされていました。トム・フーパーはバカですと。まあ映画館でねそれをっていうのはなかなかね、まあ、
早変わりの面白さって多分映画だとちょっと出しづらいからっていうのもあるし、まあ、イアン・マッケラン
なら CG で若くなってイアン・マッケランが出てくるってこと。若い時の
ヤンマッケラン、ね、ヤンマッケランが若い時
ってそれじいさんじゃん。
俺あれじゃん、 X-Men でさ、
いや X-Men の時やってもう十分じいさん。
いや俺なんか若い頃やるじゃん、バグニ
ット
の
あれか、あいつ
ファズベンダー、
ファズベンダーになったらよかった、
ね、ファズベンダーが出てくるんじゃないですか、はい、
それはもう X-Men だ
よ。X-Men みたいなやつばっかだったじゃん。
あ、まあまあ、
ね、ミスティークだら
け、だから弱え X-Men みたいなさ、
そう
ね、
あの姿だけ変わるタイプの X 名
なんか角飛ばす人みたいな人じゃん。なんかこう頂上決戦みたいな時にさ、森の中にいるこう
どっちで、
あのレジスタンス側みたいなんでさ、
X 名で
いたっけ。え、ローガンのやつ、
ローガンかな、あローガンじゃない、あのもっと今のやつで、
今のやつ、
今の方のやつ、なんかその
デイズ・オブ・フューチャー・パストとか、あの、
まあ、いや分かんないからいいや、
なんとか
ね、あそうですか、
そういう感じで、キャッツってね、
はい、
すいません。また皆さんが曲に対してあまり惹かれてなかったのは意外でもあり、納得することではありました。あら、
というのも、まあね、曲だからみんなめちゃくちゃいいじゃんって言ってる人も結構いて、
ね、
あ、なんか俺の音楽の才能なかったな、
メモリーは名曲みたいな、
まあまあまあ、うん、ちょっとメモリーはでも名曲すぎて逆にみたいなさ、
うん、
今エンダーって聞いてもさ、あそうですかってなるじゃないですか、
的な、ホイットリーね。
てか、あれ気に関しては、その曲がどうこうっていうより、なんかあそこに持っていくための、うん、なんか盛り上げがね、なんかいや知らねえしって思いながらやっぱ見てるから、うん、っていうのは大きいですよね。
う
ん、
というのもキャッツはミュージカルとして曲によってはジャズの構造を取り入れたり、年齢の違いによる曲のバランスが絶妙であったり、音楽的な評価は高いです。
なるほど。
例えば劇中3曲目ネーミングオブキャッツでは、一つの長い歌詞を一人ではなく猫たち全員で歌うことにより自由奔放な猫たちが歌によって協調性を獲得する瞬間が表現されています。しかし今回の、トム・アホンダル・フーパーによるキャッツの音楽はあまりにもひどいです。何がひどいって、編曲が最悪です。オリジナルの曲の素晴らしさをわざわざ消し去るような安っぽい編曲ばかりです。 オリジナル主義だとは申し上げませんし、私もサンプリング文化世代として悪く言いたくはないのですが、にしても今回の音楽プロデューサーはオリジナル創始者のアンドリュー・ロイド・ウェバー本人です。なので、総責任者としてのトム・フーパーが悪いのか、もしくはロイド・ウェバーがボケたのか、あるいはテイラー・スウィフトにもっと現代風にアレンジしましょうよと口出しされてメロメロだったのか、それのどれかだと思っています。いい加減にしろよと。通信含め長文談も失礼いたしました。これからも素敵な放送を楽しみにしております。読んでいただいてありがとうございます。ちなみに私の趣味は竹木さんです。竹木さん、あなたが天に昇るべき私のジリクルキャッツよと。
そう、なんかあんまり怖いね。死ねみたいなキャッツの話された後にそれ言われるとね、うん、この間の杉さんとお会いした、うん、あの前々からちょっと聞いてて、僕の友達の友達らしいんですよ、うんうんうん、でなんか竹木さんつって、俺の知り合いのドシネフィルがいて、そいつが肉地図1回目からのリスナーなんですよとか言って、なんさかそんなやつがいるわけねえだろうって言ったら、うん、これだけ偶然会って、ね、あのステッカー渡しておきました。
あ、ありがとうございます、はい、なるほど、いいですね。
トム・ファッキン・フーパー、
トム・ファッキン・フーパー
あれだよ、なんかタランティーノ映画に出てくるあの
サミュエルが
なんか個性的な悪役の通りなみたいな、
ね、
だけどトム・ファッキン・フーパーなんですね。
なんかでもあれですね、こう初回から聞いてて今まで一切メール送ってこなかった人が送りたくなるほどに、やっぱりキャッツという映画はね、
まあ、俺らが最近煽ったっちゅうのもある
けどね、まあね、でもそんなこと言ったら散々今までハッピーサイエンスの映画だってもう煽りに煽り倒してきたわけですから ね、まあ、ねそれに対してやっぱりこうキャッツはっていうね、
あいやまあメールをね、ああここ最近の番組内で、あの、まあ、サイレントリスナーの人たちは、まあ、あれなんかメールがあれ声が聞こえないよみたいな、あなんか雑な舞台の拍手煽りみたいなやつを、
ね、ガス
さんガスのくだり ね。でも確かにそれでもそういうのって多いよね、うん、あれじゃん、はい、USJ、うん、ユニバーサルスタジオじゃん、
ね、
USJ のさ、なんだっけ、うん、ドラキュラとかがさ歌って踊るなんかやつあったじゃん、
ね、
ショー、あれの時もなんかさ客になんかちょっとこうなんかブリを強いる演出みたいなのが、ブリっていうかなんかウェーブみたいなのをやるみたいなこと言われ
て、ね、ありましたね。
でめんどくせえじゃん、すげえ正直こっち別にそんなこまでじゃ
ない、そんなやつが見に行くなよ。
それはね、それはね、あのなんだろう、ノリがやっぱそこいうとこはね、あのノリよく行こうよっていうのは思うけど、でも正直それはあそこの場所でやってたパフォーマンスがね、普遍的にどうとかじゃなくて、俺とまあレイトさんとあとあの弟さんってあの一緒にラップユニットやってる男の子3人で行ったんですけど、あのもう夕方とかさ散々アトラクション乗って疲れた状態でさ、ちょっともう休憩するべぐらいのさ、とりあえず座りたくて入ったみたいなアトラクションだって、それはね俺らのコンディションが良くない。朝一であそこに行ってたら多分もうめちゃくちゃウェーブとかしてだと思う。
あ、そうか、俺記憶の中ではもう完全になんか舞台側からすごいパワハラを受けるみたいな記憶になっちゃってたんで
ね。参加型のやつはね、
きつい、あんま得意じゃないんですよ、うん、ああいうの。
ああね、
ライブとかでも手あげろみたいなのを強制されるのすごい嫌いなんで行くなって話なんだけどね
家で聞いとけやつ。でもまあなんかね、そのライブの楽しみ方問題はいろいろありますからね、うん、あの歌わないとかね、
うん、そう
はい、難しいところでございますね。
杉さん、ありがとう
ございます。杉さん、ありがとうございます。引き続きまた聞いていただけるとね、あのキャッツに限らずあのメール送っていただけるとね、はい、嬉しいですね。いやいやいやいや、はい、あとはもう普通歌は
ない
ですか、ね、ないかな、はい、うん、じゃあというわけで本日はもうなんかあれですね、いつの間にかもう話題作ですね、本当に、
はいはい、ここが1ヶ月ぐらい経っちゃって、うん、
ね、今回ねダメな方のあのあれですね、あのあらすじ、
あらすじ、
あ長い、ああ超長いから、
ほぼ最後まで言ってる系があらすじ
で、ね、これ公式サイトからですね、うん、はい、というわけで本日はジョジョラビットの方でいくと思います、うん、はい、ジョジョのたった一人の家族で勇敢な母親ロージーがユーゲントの事務所へ抗議に行き、
あ、いや違う、もっと上からあるんですよ、
ずっと中から話し始める下手な話って思って今
すいません、じゃあ行きます。10歳のジョジョはひどく緊張していた。今日から青少年集団ヒットラーユーゲントの合宿に参加するのだが、うん、空想上の友達アドルフに 僕には無理かもという真似を吐いてしまう、うん、アドルフからお前はひ弱で人気もないだがナチスへの忠誠心はピカイチだと励まされたジョジョは気を取り直して家を出る、うん、時は第二次世界大戦下、ドイツ、ジョジョたち青少年を待っていたのは戦いで片目を失ったクレンツェンドルフ大佐、
クレンツェンドルフ、
ね、対過去サムロックエルや、教官のミス・ラーム過去レベル・ウィルソンらの指導によるハードな戦闘訓練だった、うん、 なんとか1日目を終えたもののヘトヘトになった長女は唯一の実在の友達で昨日陽気とテントで眠りについ
て全部言うの
全部言う
じゃあもうちょっともうやめようこれやばいなっちゃってあのすいませんあのちょっとまだ、ね、公式サイトがヘッポコなんで、ね、あ僕が変わりますが、まあ、ナチス、第二次大戦下の、ドイツが舞台で、うんまあその10歳の、少年っていうのが、まあ、そのヒトラーユーゲントで、キャンプに参加したりとかしながら、まあまあ、すごくこう純粋な愛国少年であると、うん、で彼には、イマジナリーフレンドとして、アドルフという、まあ、要はヒトラーが友達として、空想上の友達でいて、うんまあ、彼がその、はい、あの傷ついたりとかちょっとこう気分が沈んじゃった時にそのアドルフが、彼を励ましてくれると、うんうん、でそんな中、ある日、家の中で、実はユダヤ人の女の子がかくまわれているということに、うん主人公のジョジョ君は気づくわけですね、うん、でそれは実はそのお母さんが、死んじゃったお姉ちゃんがいるんだけどジョジョには、うん、死んじゃったお姉ちゃんの友達の女の子っていうのを、そこにかくまっていてでそのユダヤ人のその女の子っていうのと、交流を、少しずつ重ねていくっていう物語と、まあなんとなくどんどん戦況が、終戦に向かって進んでいき、まあ、ドイツ敗戦に、進んでいく物語の中で、まあ、彼はいかに、成長していくかということを描いた物語なんですよ公式サイトは、はい、
そうですね
という感じでございますはい、はいはい、本日、メールが、2通来ております、はい、あのジェシュラビットの感想の方来てますので、はい、読むと思います。
ここからネタバレありですね。多分
ここネタバレありですね。
はい、
はい、どうですかさっきの
僕のドイツは敗戦しますね。
そうです。
あ、北バレすんな。
一番最後なんで。大落ち。
え、ドイツ負けんの？
あとヒトラーは死にますね。
え、それ言うなよ。
コンサが別にあでもまあ描かれてたっけ？
描かれてます。
原文的に描かれてた。
はいはい、でラジオネームサハルさんからです、はい、募集されていたジョジョラビットの感想を送らせていただきます、はい、前にキャッツの票を送った際1月にして今年の年間ベスト候補とさらっと感想を述べましたが、単純に主人公ジョジョ役の男の子と母親役のスカーレット・ヨハンソンがちゃんと似ていて、うん、親子感があったのと、うん、スカーレット・ヨハンソンがめちゃくちゃ可愛くて最高なんですよね、うんうん、特にあのイタリアが降伏したわってグラス片手に小踊りするところとか、うん、それ家に 終盤の蝶々を追っかけてから靴が、映るシーンはかなりきつかったですと、うんうん、その他にも登場人物が皆々、いい味を出しており、監督自らが演じるヒトラーの、ユーモラスさと笑えない怖さを持った公演は言わずもがなですが、ぽっちゃりな友達の陽気が良かったですね、うん、みんな陽気好きだよね、うんうん、とにかく可愛い。ストーリー後半の、戦況が悪化する中で紙でできた軍服が破れて背中が丸見えになって貧乏ちゃまスタイル貧乏ちゃまくんね貧乏ちゃまスタイルになって出てきたシーンは爆笑しましたし、終盤に墨をかぶったランニングシャツ姿出てきた時はお前生きてたんかって嬉しくなりました、
うん、死んだ感すごかったてか生きてるわけない美しい描かれ方をしてるんだよね飛び込んでいったら爆破するっていうね。
でいつもは不満点を挙げていますが、本作に関しては全く不満点が浮かばず、うん、個人的にはチャップリンの独裁者クラスの大傑作だったと思います、うんうん、
なるほど。
思いますし、ちょうど公開中のこの世界のさらにいくつもの片隅にと、うん、戦時下のイタリアを舞台にした Life is Beautiful と合わせ、うん、Life is Beautiful、うん、確かにね、うん、Life is Beautiful と合わせて敗戦国三部作として鑑賞すべき映画だと思いますと、
うんうん、なるほど。
で PS、 この映画の冒頭でジョジョがヒトラーユーゲントのキャンプで本を燃やすシーンがあるので、うん、高島さんが本を燃やすなよ、ラジファックと思ってそうと少し薬でしました。
そんななんか本燃やす新警察みたいな
何の時だっけ。
あれですよ、あの最後のジェダイです。
最後のジェダイ以外でそこで怒ってないと思うんだけど。
ちなみに最後の時代の本燃やしについては、私はあれはルークがレイに呼ばれると都合が悪い本かっこ、イコールジェダイのエロ本だと思っており、レイが見たら気分を害するかなというルークなりの気遣いでしょう。その後にヨーダが出てきて燃やしちゃいないよと話していたので、ヨーダの俺の本も燃やしてねという意味だと思います。そして最後の時代は傑作ですと。ちなみにスカイウォーカーのやけはうんこですと。ありがとうございます。
ジェダイのエロ本って何？
ジェダイフォースを使った
普通のエロ本じゃないのそれは別に。
いやだからフォースが乱れ、普通のエロだと多分フォースが乱れるんですよ。だからこういかに乱さないようにこう。
だってそんなフォースが乱れちゃうみたいなエロ本って。
それもうさエロくないんじゃない？フォースが乱れないエロ本ってさ。
でも逆に抑圧されればされるほどこうエロって極まっていくからこう、う
ん。なんかこう下着のカタログとかさ。
普通のチラシとかかもしれない、
ねえ、
すっごい、ね、小学生みたいだね、なんか、あの、ギリエロい、
でも確かに一番最初にエロいなって思ったものは、あまあ確かに、潔のカタログだった気が。
なんか地獄先生、ヌーベーって感じ
だよね。いや、ヌーベーより以前。
もっと前。
なんか保育園とかでさ、なんかこう、チラシを切り取ってみたいなさ。
なんかちょっとだけパンツ見えてるよね、
そこ。そうだと、あ、でもなんか、それもないか。
わかんない、でもジェダイだからね、
うん、しかもジェダイにもさ、いろいろ種族いるからね、
確かにね、
こう何がエロかわかんない
し、ね、それはでもちょっとそれ曖昧、
うん、スターウォーズ界は受けるエロは結構わからない、
わかんないですよね、うん、それ絶対そうだよね、うん、生物が違うわけだからさ、そうそうそう、人種が違うじゃなくてさ、
あのマンダロリアにさ、うん、ザ・チャイルドっていうヨーダのちっちゃいやつみたいなの出てきたってことは、うん、ヨーダの種族も成功するってこと
だ、うん、あでもさ、一応同じ文化圏を共有してればさ、うんうん、エロってで割と同じものになったりすんのかな。
あまあね、まあ、あとスターウォーズのね、あのジェンダーみたいなのはそんなに結構男女しっかり分かれているから、そこまであれではなさそうだけどね。
そうね、うん、そうだって本当で言えば、だって生物によって男とか女とか概念が適用されない生物もね、いるかもしれないわけですからね、うん、はい、
スターウォーズのことはいいか、うん、はい、
でございます。あともう一つ、はい、これはですね、はい、友達からですね、はい、ラジオネームホリゲさんから、
はい、ありがとうございます、
ホリゲさんね、ホリゲさんからいただきました、はい、いただきありがとうございます。ジョジョ・ラビット感想と、映画館に3回目の映画を見に行ったのは生まれて初めてってことが書いてます。で、1回目、常に得体の知れない深い感動に包まれながらいつの間にかエンドロールと、うん、2回目、感動のありどころをたびたび見つけ号泣、うん、3回目、もはや出演者になった気持ちでワンシーンワンシーンの、苦労とか奇跡とかを思い出すと、うんうん、で、この映画に出てくる人はどうしてこんなに強いのだろうと。サム・ロックウェルのラストシーンなんか、本当に心が震えると。彼の境遇で、さらに数秒後に不条理、数秒後には不条理の死を迎えなければいけないときに、どうして隣にいる小さな少年の未来のことを考えられるのかと。この映画は、自分の中にある寛容さを精一杯使って他人を愛し、世界に立ち向かう人たちが描かれることで、映画自体が見る人に愛と真実を届けられるのかということに挑戦しているように思う。本当にこれをまっすぐやっている映画はなかなかない。そしてその挑戦は素晴らしい脚本とキャスト、奇跡的なセリフの数々と視覚的、視覚芸術によって最高の形で成功を収めていたということで、うん、堀部さんから、堀部さんからいただいております。
はい、ナイターアカウニね、
ナイターアカウニ、
ナイターアカウニって動画あるじゃないですか、
うんうん、
えマジか、
いやあるけど、
あるけど、
え、ナイターアカウニ的な終わり方、死に方がね、
あ、
別にそれ以上の意味ないです、うん、
はい、というわけで、あと、以上ですかね。
メールがあと、
はい、もう一つ、あ、ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、ラジオネーム、おかげやまさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、おかげやまと申します。
はい、初メールなんですね、きっとね。
今回、初メールが嬉しいですね。2019年ベスト10、ワースト10を聞き、怪獣の子供を上位にするトークの方々とリスナーでここはちょっと違うところだなって思い、アーカイブなどを聞いていました。あと、のんのん日和の感想で、映画の世界に入り込めるというものはとても幸せな映画体験をしているだと、こういう感想もいいんだよと思いますと、思いますと、はい、でジュジュラビットについての感想ですが、過去かなり長いのでネタバレありますという、全くどういう題材のものか、事前知識なしで見に行きました。先に残念というか悪かったところは、ドイツが舞台でドイツ語の文字が出てくるのに、英語は口頭語で話されてしまい、あのドイツ語特有の即音の多い、
あ、そうですね、ドイツ語綺麗なんですよね、うん、発音が
多い喋り口調がなく、雰囲気がかなり変わります、うん、この辺は売り切ろうかなと思っていましたが、うん、アメリカ人と戦った後に、私英語わかりません的なことを言われても、なんでやねんと突っ込み入れたくなりましたと、
うんうん、英語で英語わかんねえって言う、うん、あ、違う、英語で英語はわかんねえって言うんだよね、うん、ジョジョ君がね、うん
さて、作品の掘り下げですが、身近な、存在として出てくる妄想のヒトラーは、まるで漫画とかで出てくる悪魔の姿をした自分か、ジョジョのささやきのように見えます。うん、一方、これに対する存在は、メガネをかけた友達と架空の人物、姉さんでしょうか。彼もジョジョにとって身近な存在でありつつ、ジョジョを別の方向へ後押ししたり、ヒトラーの死を告げたりするあたり、対になった存在に見えます。うん、また、口述しますが、姉さんへの妄想がヒトラーを、姉さんへの想像がヒトラーを妄想する機会を減らしたように思います。確かに、そうですね。戦争を題材にしているせいか、この世界の片隅にどこか被るところもありつつ、うん、違いもあるのではないかと思います、うん、この世界の片隅にのスズさんはずっと積もっていた感情が発露していったのに対して、ジョジョラビットのジョジョは自分自身の変化を描いていったように、ような差を感じますと、うん、またスズさんからの視点が強い一方、ジョジョラビットは母からの視点などもあって、うん、いくつかの視点が描かれているのを感じもします。 しかし憲兵シーンとゲスタポシーンのような被るネタがあっても一方はギャグでもう一方はハラハラする、差があったりで比較すると色々楽しめそうですねと。しかしこの作品の特筆すべきところはおねしょた要素と言っても過言ではないと思います。ジョジョ君が果敢にナイフを持ってユダヤ人のお姉さんに向かったのに取り押さえられてもなすすべもない状態になるのはとても興奮しましたと。最低ですがこのナイフは何かなと気になりつつ、最低だな何かな
って前半結構真面目な話してたのに急になんか、
最低ですがこのナイフは何かなという気に なって気になりつつ、そういう暗喩であり、隠喩と思うとユダヤお姉ちゃんがナイフを所有し続けることがジョジョ君の大事なところを、集約していると思いました。
フグ、
ま
あ、って言うからね自分でね。
このナイフはとあることを経験にジョジョ君の手の元に戻りますが、その後にユダヤお姉ちゃんを刺してしまい体から血が出ますが、これは箱のメタファーに思えてとてもエロティックでした。
ほう
ちゃんとお姉さんもナイフを押さえてる当たり寸止め感があります。
おお、なんかあれだね、ルーム237のあの横から見るとこれはなんかチンコなんですって言って主張してたおじさんみたいな。
はい、今まで外への暴力で補おうとした貿易性がお姉さんとの交流を通して架空の男姉さんを演じていくうちに、今まで妄想していた人らへの頭脳の労力が減っていき、文学や絵などの昇華によって発散されていくのは成長が見られてとても良かったですと。うん、またゲスタポが来たところで片目を失明した人が突如家に訪れた理由を想像すると涙が出てきますねと。この作品はジョジョの視点が強くて、ドイツの街中にいる人々への想像をしっかりしないと気づかないところも多い作品でした。そしてゲスタポのシーンを通してお姉さんを守る男になるんだと、成長していくこの様、もうお姉さん視点からしたら最高のお姉さんものじゃないですかと、てんてんてんてん、長々となったことをお詫び申し上げます。それでは皆様のご感想を楽しみにしております。ありがとうございます。
別にこの人がお姉さん描写が好きなだけなのでは。ヨーティ君はあれですね、なんか今度あのホームアローンのリメイク版の、ね、主演をやるそうですね。
なるほど、
それぐらいなんかそういうこう
キュートさというかね、
っていうか、うん、
チャーミングです
ね。まあ、年齢もまだだって8歳9歳とかそんぐらいでしょ、う
ん
う
ん、あ、そんな若いの、うん、
アカデミー賞も超可愛かったですからね、うん、この2人
ね。でもあとね、あれもあの子もワンサーパータイムインハリウッドのね、うん、あの子の子もね、
可愛かったです、
可愛かったね、
うん、親戚のおじさんなんぞみ
たいな、可愛かったね、四五さんの写真を見るよね、
そう、
可愛かったなってでございますが、うん、いかがでしたか今回ジョジョラビット。
あ、ちょっとあのいいっすか、
はいはいはい、
あの作品の良し悪しとかではないんだけど、結構あんまりなんか言ってる人少なかったのであれと思ったんですけど、基本あのでその公式 あのあらすじ見た時、あの年度が書いてなかった、あの年数が書いてなかったので、うんうん、あ、確かになと、やっぱ自覚あるんだろうなとは思ったんですけど、うん、結構この映画の問題点として1個あるのが、あの日付の問題っていうのがあって、うん、で、まあ、なんでかっていうと、うん、基本的に僕映画始まった段階でこれは今は44年なんだなと思ってたんですよ、うん、それはなんでかっていうと、あのソ連構成かけてきてるし、さらにあの西部戦線もこうあのノルマンディ以後で、うん、あのどんどんドイツに迫ってくるっていうやつがあるんだけど、途中でサハルさんのメールにもあったけど、うん、あのイタリアが降伏したっていうやつがあるじゃないですか、うんうん、あれ史実だと43年の9月なんで、あれと思って、でそこから一冬越したらもう終戦になるじゃないですか、うんうん、だからあれって途中歴史好きとしては結構その辺がちょっと、うんうん、あ、これここはちょっと良くなかったなっていうところがあって、うんうんうん、なんかこう なんて言うんだろう、結構細やかな15描写みたいなのが結構この映画の肝みたいなところでもあるじゃないですか、うんうん、そういうところでちょっとなんか、まあ確かにその戦争が負けに近づいてるっていうところを示すイベントとしてイタリア降伏っていうのがあったの、うんうん、なかなかね、他のやつだとなかなか分かりやすいものとして出てこないからあれだと思うんだけど、でもそこの、あの年度の違いっていうのが結構個人的には、でかいなと思ってて、だから、そこは良くないなと思って、あと意外と、ツイッターとかでもそこを指摘 してる人少なかったのでちょっとあれあれと思ったっていうところがあるんですけど、
なんかヒトラーがだってね、あの死ぬのが基本ラストの方のシーンだから、うんうんうんうん、ってことは45年の 5月だっけ、
そうそう45年の4月30日にあのヒトラー自殺しますから、うん、
だからその半年間の話になってるってことは、うん、遡っていくとじゃあ44年の11月とかっていうのがスタートしてなるはずだけど、うんうん、冬越したよねみたいな、まあ、あの子供だからね、もうちょっと年齢 の、 この ざっくり言ってるんだとしても、うん、どう見積もってもまあ44年のまあせいぜい秋ぐらいから始まってますよね。でもキャンプやってるからねっていうか、ね、まあ、いろいろ気になるところは、
ね、あでもね、そのヒトラーユーゲントとかでああいうことやってるのは結構あれで、はい、あのなんかあのミハイル・エンデってあのネバーエンディングストーリーとかのやついる、うん、ちょうどあの戦時中10歳ぐらいでユーゲント入ってて、うん、ヒトラーあの、うん、エンデもで結構乗馬とか楽しめたって言ってたから、
うん、そうそうそ
う、うん、だからそのユーゲントが結構楽しかったし、なあのああいうあのクレンゼンドルフ大佐みたいな人がいなかったわけではないらしいので、うんうん
ね、そう、でもそこら辺さ結構この世界の片隅にと比較して語ってる人多いんじゃないですか、うんうん、だしいやなんかあの戦時下における戦時下だけど、うん、でもなんかその個人の成長っていうことに関しては割と普遍的にそれを描く、うんうん、なんかそのこの世界の片隅にも戦時下っていうあれは第二次大戦に入る前から大戦を経過してその後の話、うんうんうんまで描くけど、あれって戦争の話っていうよりもやっぱりその基本的にはすずさんっていうその最初10代半ばから最終的に多分20代ぐらいまで行く女の子っていうのが、うんまあ、その女の子から大人の女性になっていくまでの成長の話と、うん、その中に背景の中で入ってくる戦争っていうものがどういうものかっていう、うん、なんか戦争について描くっていうよりはあくまでもそのすずさんっていうあの10代の女の子っていうのが大人になるまでの成長の話、うん、でなんかやっぱあの特にこの世界の片隅にって見て思うのはあのすずさんっていうその主人公の女の子の感情っていうのと、うん、今を生きてる俺らぐらいな、うん、あの感情って多分そんな変わんないだろうなみたいな感情は変わんないけど状況とか、うんまあ、あの戦争とかだけじゃなくて家とか、うん、あの結婚とかするにしてもその家とかそういうこととかっていうのが今と違うよなみたいなのを思ってみたりとかはしてたんですけど、うん、だからそういう意味でジョジョラビットも背景に戦争はあるけど、うん、どっちかっていうと戦争中の話ではあるけど、うん、なんかこう少年から大人の入り口に立つまでの少年の成長の話っていう背景に戦争があって、なんかやっぱそのこうある意味ですごい綺麗なんですよ、そこら辺うまく綺麗に作ってて、なんかその彼が大人になるっていうこととそれまであの正しいと思ってた世界っていうのの正しさが崩れるっていうのがこう同時進行で描かれていて、でそれってそのいわゆるこう教科書通りに正しいって言われてたことが正しいじゃなくて自分の中でちょっと正しさとかっていうのを獲得していくのがなんか大人の入り口っていうのってなんかまあ分かりやすい成長の話じゃないですか、っていう意味でなんかその彼の成長っていうのと戦争っていう戦時下の ナチス政権下のドイツの姿ってのは結構同時進行で描かれてて、でなんかでも俺はなんかね、今回それで結構引っかかるところって結構あるわけです。その要はさっきもその英語、うん、ドイツなのに英語を使って、
まあ、っていうかあのハリウッドで作られる、うん、あの外国舞台して映画って全部そうだけど、ね、
戦争の腹渡とかね、そうだからね、
ほら今回も若干あの途中で言及されるけどさ、ワルキューレのさ、うんうんうん、トム・クルーズの、ねうんうん、あれの時もさ、あの冒頭でドイツ語の字幕を出した後にそれを英語に書き換えて、はい、っていうことはこの映画はドイツ語イコール英語ですみたいな言い訳をしてから始まったりするんだけど、ハネタイハネタはそれが一応まあどんな国でもね英語になるっていう、
まあ、吹き替えみたいなもんですよね、
劇中では言及されないけど、
でなんか普通にその、でもユーゲントのキャンプのところでこうやってる時に流れる曲がやっぱそのビートルズだったりとかっていうところで、なんか結構意図的に結構ジョジョラビットに関してはその この世界の片隅にはリアルにその時代を描写することによって、うんうんうん、あのその時代の特殊性っていうのを描きながら、うん、でもそこに、いる生きてる人の感情自体は今とそんな変わらないんだよっていうのを描いてたと思うんだけど、うん、ジョジョラビットに関してはなんかもうちょっとね視点がこれはね、リアルに描く方向じゃなくてなんか結構、うん、ナチスドイツ下に生きてた少年っていうのに、うん、こう映画の力でちょっとこうであってほしいみたいなメッセージを届けるっていうか、なんかね感じとしてねちょっとホドロフスキーのここ最近やってることに近い気がしてて、でホドロフスキーがここ最近やってるの、最近ホドロフスキーの話ばっかりして本当申し訳ないんですけど、うん、あのホドロフスキーが、ね、ここ最近そのリアリティのダンス以降やってることって何かっていうと、自分の過去の中で本当はうまくできなかったこと、それはな、うん、その確執があったお父さんにをちゃんと許すっていうことがまあメインであるんだけど、うん、まあ、でも最近のはそこがメインかな。その確執があってどうしてもその許すことができなかった父親で、最悪の別れ方をしてしまった父親っていうのに対して映画の中でもう一回自分の過去を改ざんすることによってそのお父さんにをちゃんと受け入れるっていうことを、映画の中でやってる。でその中ではその映画の中で語られる過去っていうのは意図的にちょっと作り物ですよっていうことを、実際のリアルな過去っていうよりはこれは作り物の過去ですよっていうことをもうちょっとこう表に出してる感じあるんですけど、なんかジョジョラビットもなんかリアルにナチスドイツの時の時代を描くっていうより、そこの時代に生きている少年で基本的に描いてるのはそのこの世界のさらにいくつもの片隅にと同じで、その時代に生きてる普遍的にその少年のあの話だと思うんだけど、でも彼にあの言葉を伝え、なんか映画でよってその時代に生きていたっていうことの中で多分結構大変なことがあると思うけど、うん、でもなんか映画を使って彼になんかその真っ当な道を進んでほしいというか、うん、彼をなんかこう正しい方向にあの分かんない、ある意味でもリアルなドラマの部分もあるから多分感情として、うん、でもなんかこうなんかそこら辺のバランスが必ずしもこれはファンタジーとしてナチスドイツのことを描いてるんだとも言いづらい部分もあるんだけど、うん、でもなんかこううっすらとした部分として、うん、あえて作り物でその時代を描くことによってその時代に生きていたそのちょっと一歩間違えれば人を殺しちゃったりとかすることに対してその罪の意識を、これ正しいことだと思って人を殺してその後にその罪の意識を抱えながら生きていかなきゃいけなかった人が多分いくらでもいると思うんだけど、そういう人たちにとってなんかその映画の中ではせめてその正しい道を進んでほしいみたいな、あの人を殺したりとかするような方向に行かないでほしいっていう感じっていうのがあるなと思って、だからその時代に生きてる子供に対しての今の大人からのこうメッセージみたいな感じは多少あって、なんかそれはなんかね、いやこんな人は実際にいないよとは思えないんだけど、多分いたと思うし、そういう人は実際いたと思うんだけど、でもなんかやっぱ今回見ててすごい印象的だったのが、嫌な大人って直接は一人も出てこないんですよね。なんかその主人公に関わる人物で、それも家の中にその入ってくるゲシュタポの人とかは出てくるけど、まあ、その人物にしてもその仕事上そのユダヤ人がいるかもって探すっていうことをするけど、なんかそこでのなんか他の映画とかだと結構家の中を無理やりその、それこそリチャード・ジェルの FBI とかじゃないけど、その大事にしてるものとか、下着とかですら持ってっちゃうみたいな描き方はしないで、本当になんかその部屋の中を、で見つけられ、ユダヤ人の女の子が見つけられちゃったらやばいっていう、ドキドキを起こす以外の、なんかその悪意のある描き方とかはされてなかったし、で、出てくる人物もなんか基本的に嫌な大人が出てきてなくて、で、まあ、でそのやっぱ一番象徴なのが、スカーレット・ヨハンソン演じるお母さんじゃないですか。もうなんかね、スカーレット・ヨハンソンってさ、なんかさっきサハルさんのメール可愛いってあったけどさ、なんかね、マリッチストーリーと今作見てさ、なんかもう、あ、可愛いなっていうかさ、なんか、お母さんになってたよね。
まあまあまあ。
なんか、結構さ、俺、菊次郎とさっきってドラマ見てました。
見てない。
なんか俺、ちょうどなんか、一番テレビ見てた時期で、あれすっげえ好きだったんですよ。それなんか、幼少期の北野武が、まあなんかその、まあ、貧乏な家で、なんかめちゃくちゃ酒飲みの父ちゃんと、はい、まあその、まあその父ちゃんがあんなしょうもない人間にならないようにあなたたち勉強するんだよって言って無理やり勉強させるお母さんっていう のを描いてるんですけど、まあ、なんか今思うとやっぱりそのお父さんのエピソードよりもやっぱそのお母さんとタケちゃんのエピソードがすごい多いわけですよ。で、まあ、なんかこううっすらとマザコン感というか、まあ、俺もちょっと若干マザコンなんで何とも言えないですけど、はい、まあ、その、はい、うっすらとマザコン感があるでもなんか感じ、うん、あのでなんかまあこう母親との甘い蜜月ものってあるじゃないですか、うん、なんかがなんか結構描かれてる感じあって、うん、なんか結構見てるとね、うん、こうね何とも言えない気持ちになるんですけど、切ない気持ちになるんですけど、はい、結構なんかそれでなんか北野武のお母さん役を演じてたの、うん、なんかさっきっていうのを演じてたのが、うん、あの室井茂なんですけど、うんうん、結構なんかね菊次郎とさっきの室井茂にも通底するようなね、うん、なんかこうきつい状況の中でうるせえんだよあんた勉強するんだよみたいな感じで、うん、なんか言ってくるお母さんみたいな、うん、なんかその感じ、うんうん、もうちょっとあるなみたいな、うん、なんか単純にあ綺麗だなって、もちろん綺麗なんですか、うん、って
ハンソンだから、まあ、めちゃめちゃ美人、
美人だし、うん、今回ね服装がねおしゃれなのよ、うん、なんか毎回そのわかんないナチスドイツの時のドイツがどうだったかわかんないけど、日本なんてさ、うん、戦時下なんて
も
う
ベシカン
モンペンとかさ、
あれじゃない、あのさあのお母さんのキャラとあのこの世界の片隅で、うんうん、あの共通点なのはあのすずさんのお姉さん役ってさ、
そうね、
あの、はいはい、ちょうどさモダンガールで、うんうん、一番あの
よかった
時代、最初の一番自由を謳歌してきた時代で、多分今回のスカイオハも多分同じような存在だ、
うんうん、そっかそっか、うんうん、そうでなんかスカイオハの衣装がすっげえおしゃれなんでね、うん、毎回毎回その家出る時とかもさ、うん、もうそのあの最初帰ってきてさ、そのネタバレちょっとするとね、うん、あのヒトラー有限とのキャンプから帰ってきて、まあ、そこで調子乗ってダイナマイトを爆発させて、うん、顔に傷が
手
榴弾、ね、顔に傷ができちゃうんです、手榴弾で、外行きたくないよって言ってる手榴弾に対して、外出るわよって言って、うん、外はその今から冒険行くわよみたいな感じで外に出るシーンがあるんです。その時もね、お母さんなんかこう外に出るってなるとちゃんとビシッと着込んでてね、うん、めっちゃおしゃれだし、ね、うん、なんかそのお母さんがおしゃれしてるっていうことが結構ね武器っていうか、なんかこう外に、うん、俺なんかこう顔のことで言われるかもしれないしって言ってるのに、外行くわっていうのを、外連れ行くわよって言ってるお母さんがすごいビシッとおしゃれしてるっていうのがなんかね、うん、すごいねこう勇気を与えてくれる感じが俺はね、うん、個人的にしたりとかしたんですけど、
多分あのちゃんと描かれているわけじゃないけど、あのスカイオハって自分、あのキャラクターは自分が美人であるっていうことを武器に、うんうん、あのナチス占領下、うん、ってか占領下じゃないか、ナチス政権下の、ドイツ国内でなんかある程度のなんて地位っていうか、うん、なんか生きやすさみたいなのを獲得してるから、もう常に着飾ることがなんか武器みたいな感じのキャラクターなんだろうなっていうのは、うん、まあなんか、サムロックエルのとかに乗り込んでいた時の感じから見て、あ、この人多分その本人の地位がどうこうかは分かんないけど、このなりがあるから他のやつを黙らせることができるみたいな説得力はなんかすごい、ね、うん、あって、
うん、なんかね、あの時代で多分さ、踊ることとかもそうだけど、うん、なんかこう自由であることっていうのを、うん、多分やめないっていうことを、うん、多分こう意識的にやってるような人、うん、まあ、それゆえにまあ最後、うん、まあ、あるね、うん、出来事につながるわけですけど、うん、でもなんかおしゃれをどの時代でもし続けるっていうのは結構なんかそういう意識とかもあったりするのかなとか思いつつ、で話もその嫌な男なんか出てこないっていうのが、うん、まあ、その一番最初からスカーレット・ヨハンソンだし、うん、で多分彼女が伝えるメッセージっていうのって、うん、その要は主人公のジョジョ君っていうのはでも基本的にそのまあヒトラーユーゲントとかに行ってるから、やっぱナチスドイツが正しいと思ってるし、うん、そこで役立つ人間になることが正しい大人になることだって最初思って成長してる彼に対して、うん、いやそれだけがその生き方じゃなくて、本当はもっと世界ってのは広いし、やりたいことってのはいくらでもやってもいいんだよっていう自由さを伝える人物の、スカラヨハの口から語られることっていうのが割とその時代に生きてて、ちょっとでも間違えればその本当にさっきも言ったように一言が殺しちゃったりとか、そういうことに罪の意識を感じないような生き方をしてしまう、そういう価値観が植え付けられてしまうかもしれない彼に対して、そうじゃない方向に行ってほしいとか、うん、そこに固執しないでほしいっていう、割と現代からのメッセージ、うん、現代の大人視点のメッセージみたいな感じで、結構スカイオハのポジションが割とやってるからと思いつつ、なんかそのサム・ロックウェルとかもさ、が演じるその、ユーゲントの、講師をやってるんだけど、うん、まあもう作中ではもう まあ、あの将棋軍人で、あの最前線では戦えないからこっちに来てて、うん、でもう基本的にはもうドイツとか勝てないっしょっていうのを、うん、多分もう一回最前線で戦ってもう分かってて、うん、これダメだって思ってるからやる気がない人っていう、うん、あのポジションになってるから、まあ、彼がなんかその例えばね結構他のナチスドイツが出てくる映画とかだとさ、結構ナチスドイツの兵隊とかってもうめちゃくちゃこう鬼のようというかさ、うん、結構冷徹でさ、うん、こう平気で子供だろうが殴るみたいなさ感じとかあると思うけど、それってある種のナチスドイツ的な正しさをなんかそのまあ映画の中で描く上でなんかそのやってることだと思うんだけど、でもなんかあのもちろんね確かに敗戦近かったらそういう人もいるだろうなっていうか、もちろんだってそのこの世界の片隅にとかもそうだったけど、なんかその戦時中だからって言ってみんながみんなそんなにその戦争に対してこう前のめりになってるかっていうと、まあ、一応ノリっていうかノリって言い方すると軽いんだけど、なんかこう周り
風
潮としてそうなってるからやってはいるけど、見えないところではまたやんのとか、あの竹槍訓練とかもさ、なんかその裸足の剣とかで見てるとさ、結構こうみんな気合い入れてよっしゃーみたいな感じで、これさえ鬼畜兵みたいな感じで描かれてるけどさ、あのこの世界の片隅にで見るとなんかもうちょっとこう牧歌的というかさ、こうあえこれ どう使うのみたいなさ、あの今でいう町内会の集まりとかにもうちょっと近いような感覚だったりとかするわけだから、なんか必ずしもなんかそのいわゆる映画の中で描かれるその冷徹なナチスドイツっていうのがイコールナチスドイツだとは思わないけどし、多分もう終戦近かったら人もいたなとは思うけど、でもなんか彼のあの感じとかもさ、やっぱり嫌な大人ではないというかさ、で最終的にその彼にとってその実は本当は伝えたかったことっていうのをさ、その伝えながら死んでいくっていう、君はだからそんなナチスドイツの兵隊として最後別にそんな散ることはなくて、もう君は子供で生きていく未来がまだ開かれてるんだから、君は生きていっていいよっていう、で彼がなんか最後そのすげえね、あのさっきあの堀家さんのねメールにもあったけど、まあそのサム・ロックウェル演じるその大尉っていうのがさ、すげえふざけた格好で突入していくわけですよ。まあ すっげえかっこいいんだけどね、なんかでもそれなんかあの服装の自由さっていうか、あそこで着てるのはその兵隊なんだけどめちゃくちゃ着飾ってなんかそのサーカスのナポレオンみたいな格好をして突っ込むんだけど、なんかあの服装の感じとかもさっき言ったそのスカーレット・ヨハンソンの服装のおしゃれさとかにも通じるような、なんかそのいわゆる画一的な制服じゃなくてなんか好きな格好で、
俺が思う最強のドイツ兵コスチュームみたいな、
後ろででかい音を鳴らして錯乱させて前のやつが撃つ、
そう、あの銃の先にスピーカーがついて曲が流れるってさ、おもちゃな、おもちゃの兵隊なわけだけど、なんかああいうビジュアルってすごいこうナチスドイツのある意味のナチスドイツのさ、めちゃくちゃデザインって凝ってるわけじゃん、うん、そのハーケンクロイツとかもそうだし、その
ドイツ SS の制服めっちゃかっこいいですからね、う
ん、それはさなんかすげえ問題になってたけどさ、その欅坂46のさ、あのコンサートの時にその舞台のコンセプトが、まあ、ナチスドイツでさ、その制服もナチスドイツを想起させるものでっていうのでさ、結構あれ問題になってたけどさ、まあ、問題になるのはめちゃくちゃ問題になる問題だと思うんだけど、うん、それとは別でやっぱナチスドイツってさ、うん、その、まあ、制服のデザインとかめちゃくちゃかっこいいわけだしさ、やっぱりある種の美的センスによって作られたものではあったわけじゃん、でもなんかそこに対してそのいわゆるそういう正しいこう美しさ、ナチスドイツにおける正しい美しさっていうのに対してさ、でナチスドイツって結構やっぱ大敗芸術って言い方とかもするわけでさ、なんかそのこうめちゃくちゃなピカソの絵とかね、なんか絵に対してさ、そのうわーみたいな、美しくないみたいなさ、言うわけだけどさ、結構なんだろう、そこの美的感覚の戦いも映画の中にあったなっていうかさ、
やっぱ最初のファーストシーンでジョジョがあのキャンプに行って、キャンプの描かれ方がめちゃくちゃ楽しく美しく描かれてるんだよ、なんかそこに流すのがビートルズっていうのもなんかこうひねりが効いてて、それはそれで面白いと思うんだけど、やっぱあそこでちゃんとなんかそのいわゆるまだナチ的なものの何、あの美しさと楽しさに観客をもう嫌でも乗せられちゃうっていうのを最初に持ってきてるのがマジいいなって思うよね。
そう、なんかね、作中でなんかでもそのおしゃれなものっていうのを描くことに、
本を焼くところとかもそうだし、
そう、なんかそれってさ、ナチスでいうところのさ、あの美しいものって本当に美しいの美しいなんだよね。なんかその、あのこう綺麗にこう、整っていて、あの
なんかウェス・アンダーソンっぽいんだよね。
あ
最初のシーンとかでさ、ちょっとウェス・アダー、なんかさ、あの、ムーンライズ・キングダムっぽいじゃん。なんかあの、みんなキャンプ服着てて。だあれなんか現代の感覚で撮ると、なんか、
ま
あ
うん。デザインされたかっこよさっていう意味では確かにウェス・アンダーソン的ではあるね。
だ今ウェス・アンダーソンがさ、なんかわかんないけど、なんかそういう偏った政治思想をなんかあのビジュアルでやられたら乗っちゃう恐れあるなと思って。
なんか多分ね、ナチスのかっこよさで洗練されたとか、なんか力強いとか、なんかそういうところに象徴されるかっこよさだと思うんだけど、なんかこの作品の中で出てくるその極端に、だからその服装のおしゃれとか、まあ、最後 そのサムロックやるか突っ込む服装とかもそうだけど、うん、極端に飾りがついてるとか、うん、色がケバケバしいとか、よくわかんないけどとりあえずでかいものが胸のところについてるとかっていうのは、うん、そのナチスドイツ的な美的感覚からすると多分ちょっとずれてる感覚だと思うんだけど、うん、なんかそういうデザインをあえてその政権下のところで入れていく。でさらに言うと、サムロックよりが最後あの服装で死ぬのって、うん、ナチスの制服じゃ死にたくねえよってことだと思うから、うん、なんかそういうのを入れていくっていうのが、なんかだからそのいわゆる美的作中では、でもいわゆるその途中でオープニングで出てくる当時の映像がコラージュされるけど、以外のところではいわゆるそのナチス的な美しさがデーンって出てくるカットなかったと思うんだけど、あんまりそのオリンピックの競技場みたいなさ、ああいうのとかってなかった。
デニリーフェンシュタール的なね。
ね、なかったわけじゃん。なかったけど、でもなんかその作中の中にその、いや明らかにこれ異物だろっていうサム・ロックウェルのああいう衣装とか、俺からとしてはそのスカイハの衣装にしても、ああいうのが出てくるのってなんかこう作品の中でそこにこうそういう美的感覚で打っていく感じっていうのがすげえあってよかったなって、うん、でなんかでそういうことも全部含めて当時のことを描いてるけど、でもこれ当時の人たちに今の視点から当時をもう一回描き直して、うん、で今の視点からその時代に生きてる子にこう何かを伝えたいっていう、なんかフィクションであることっていうのにむしろ意図的に作ってたんじゃないかな。でそこが結構この世界の片隅にとその普遍的にその時代に生きていた少年少女の成長を描いてるけど、その根本的な手法が違うかなみたいな感じがした。
確かになんかその何あの今何色々歴史が終わった今だったら何とでも言えんじゃんのなんか言い版みたいな嫌味がないっていうか、なんかちゃんと作り手がなんかそれをなんか逆手にとって言っていうかさ、なんかいや今ナチスが悪いとかっていくらでも言えるじゃないですかとか、なんかいろいろあるじゃん、なんかその昔をいろいろ良かったり悪かったり描いたりすることでもうなんか全部こうなんかうまいんだよね、そのチューニングが。だからなんか見ててもなんかそういう変なんですよ。だってあの時代になまずビートルズを鳴らすってことがまずおかしいじゃないですか、うんうん、歴史の前後的にも。でさっき言ったみたいに、ね、あの時代交渉もちょっとザルなとこはザルだし、うん、でもなんかそこにそういう人もそういう何あの気持ちを持ってた人はいたのかもしれないっていうなんかこう、うん、なんだろうそういう方がみたいなのがちょっと残ってて、うんうん、俺だからその最初にビートルズが使われて一番最後にデビッドボーイのヒーローズ あのヘルデンっていうドイツ語バージョンで終わるっていうのが、うんうん、あれも歴史的に言うとビートルズで62、3年のアイワナホールディアハンズで始まって、うんうん、デビッドボーイのヒーローズ1980年の曲だから、うんうん、なんかそのなんだろうまあ最初にその62年の状態でビートルズがなんかこうスーツで歌ってたロックンロールで始まって、なんか後年こうなんかスカイハーとかいろいろなスカイハとかいろいろなものを得た後になんかあのそれが発展したなんかこう何デビッドボーイ的なところまでたどり着くっていうなんかこう後年の歴史を逆にこう何あの20年前の状態で描く、20年前っていうかなんだろうその1960年から80年までのなんかあの音楽の歴史みたいなものをちょっと手前にこうロックンロールの歴史を手前にこうあの1945年前後でなんかこう何 トレースコピペしてるみたいな感じとかが、うんうんうん、別にあの完全にそれがここがこういう意図であってっていうのは正直あんまないんだけど、なんかその感覚としてすげえなんかうまく合ってるなって
。滝沢の話聞いてもらって、さっきホドロフスキーって言ったけどさ、うん、どっちかというとタランティーノのさ、イングロリアスバスターズとかさ、うん、あっちの映画の中で
ね、ワハリとか近いですよね、
うん、でなんかでタランティーノはもう明確に映画だから変えちゃうけどさ、うん、そこまでそのフィクションの力っていうのを使いまくるけどさ、なんかそこまで振り切れてはいないけど、だからその、うん、ジョジョ君がだからそのなんかなんだろうユダヤ人の少女を助けるとかね、うん、あれは終戦まで隠しててたけど、それだけでもすげえことだと思うけど、うんうん、でもなんか例えばあの、はい、そこにさこうゲスタ箱が乗り込んできたのに、うん、こうジョジョ君がねホームアローン的に罠を仕掛けてね、うん、撃退するみたいなのもさ映画ではできるわけだけどさ、まあまあ、でもそこまでぶっ飛びはしないけど、うん、でも作品の中でやっぱりそのメッセージとしてはこう届けたいみたいな感覚って多分割とだから大人の視点で作る大人の視点でその賢いとかなんかっていうんじゃなくてその大人から子供に向けたこういうの届けたいみたいな視点からちょっと映画によってその過去をちょっとこうフィクションの中で変えてっていう感じっていうのはだからタランティーノの違い
なんか最後に字幕出てくるんだよ、なんか忘れちゃったけど
リルケの詩がね、
あれがめちゃくちゃなんか
全ては経験である
っていうなんか考えろみたいな、なんかそんな感じの出てくるんじゃないですか、
考えることをやめる
なんてね、 まさにそういう話だったなみたいな、うんうんうん、やっぱね考えたからこそ最後に女の子と一緒にデビッドボーイの何あの時代から考えたら40年後のデビッドボーイの曲で踊れるじゃんみたいなのが、うんうん、すげえ感動的なんです
ね。この世界さらに近いなと思ってるのがさ、うん、でも最後ってやっぱりさ戦時下においてもさ、うん、恋愛のことの方が優先される、うんまあ、感情としては優先されるわけじゃん、うん、そのこの世界の片隅にもさらにこのいくつもの、はい、の方を見た。
俺まだ見てないわ。
あれなんかよりなんかねあの恋愛っていうか、うん、こう感情の話になるわけ。戦争のこともそうだけど、でも戦争が終わった後もそのこういう好きみたいな、うん、単純に好きとかじゃなくてこう複雑な恋愛感情みたいなものは蹴りつかないままいくよねみたいなのが一個あって、
それってあれって何あの終盤とか最後の方にもシーン足されてるの
は、でも、うんうんうん、あの
さらに
20分追加丸々ここ追加シーンですドーンじゃなくて結構間々 に、うん、あの多分追加してるのが合計で20分になってるってことなんだけど、うんうん、なんかそこで描かれる、うん、要はその結婚してた相手に実は別で、うん激しい恋愛をした相手っていうのがいて、うん、でその人とうまくいかなかった後にくっついたのが私なんだってことに気づいた後に、まあなんかそこに対する嫉妬心とか、うん、まあその自分の中でそういう感情をどう抑えていけばいいかみたいなことに関しては、うん、明確にあのケリがつかるのがね、うん、あのこの世界の片隅っていくんだけど、でまあそれはそれとして、でジョジョラビットはねなんか最後やっぱすごいさ、そのユダヤ人の女の子っていうのをかくまっててさ、終戦だっていうことを伝えちゃうとさ、その子をさその自由にするからさ、うん、で自由にしちゃうと多分彼はさ、うん、姉さんっていうさお姉さんじゃなくて、ね、姉さんっていうね今戦時中だからその離れ離れになっていた恋人のところに行っちゃうかもしれない、うん、でも僕は実はもう途中から彼女のことが好きになっていて、で戦争であるっていう嘘をつけば、うん家の中で彼女と2人だけで暮らす甘い蜜月を、うんまあ、ずっと享受することができるっていう葛藤があるっていうのは、なんかあそれ戦争とかなんかそういう正しさみたいなことよりやっぱそういう感じって、まあね、最終的に優先するよなみたいな、
だってあれじゃないですか、もう大島渚のさ、うん、あの愛の子リーダーが究極の反戦映画ってさ、うん、フランスとかで言われるのはそういうことですよね、うんうんうん、あの戦争よりもセックスの方がいいじゃんってさ、そっちセックスでしょっていうと、だから体制とかのあれからするとやっぱりその性とかその個人の恋愛とかそういう自由意志の部分がこそ、うん、多分一番重要なもの、
すげえわかる。
大林信彦はマジでここ数年それをずっと、うん、花形もそうだったじゃん、はいはい、結局戦時下のその男女3人のさ、うん、グループ交際の話だったわけだけどさ、うん、グループ交際とグループ交際による悲劇の話だったわけだけどさそう、それはねあるし、あなんかだからね、ある意味ちょっとこうなんて一瞬だけだけどさ、うん、アンダーグラウンド想起したりもして、なんかあれもその戦争終わったのに終わってねっつって、うん、無理やり力でさ武器作らせるのさ、うん、アンダーグラウンドとかさ、うん、全然話違うけど、うん、そうとか思ったりねしましたけどね。そうそうそう、
音楽使いはね、タイカワイティやっぱ上手いですよね、うん、なんか
やっぱもう俺ら側のなんかその、うん、いや俺結構なんかそのああいうなんかベタっちゃベタ なんかこうポップソング使いみたいなのがすげえ好きなタッチなので、うん、なんかもうドストライクでしたね、
うん、なんか竹内さんの、まあ、俺はそんな音楽詳しくないから、うん、なんかどれがどの何年ぐらいの曲かそんな意識しないって言ってたけど、うんまあ、今言われるとあれなんですよ、ほらマイティーソーのラグナロクの方とか、
移民の歌使って
た、ね、移民の歌が都合月中で2回流れるんですけど、うん結構ね、まあ、すごい似た構造の映画で、うん要はある、まあマイティソーにおける王政の国っていうのが、うんうんまあ、ここの国っていうのを守ることっていうのが私の使命ですみたいなのが、うんまあ、マイティソー、うん、主人公であって、で最初に移民の歌が流れる時っていうのは基本的にその、そんな大きな意味がないっていうか、なんか上げ流用ソングみたいな感じで流れるんだけど、終盤でもう一回移民の歌流れる時ってもう本当の意味でちゃんと移民の歌として
移民になっちゃうからね、
本当に移民になるから本当の意味で移民の歌としてちゃんと流れるっていうのの2回同じ曲流れるけど意味全然違うよねみたいなのがすごいこう上手に使われていて、なんかこう、うん、
ラグナロックも結局さ、大枠の話で言うとさ、その正しさっていう、その前の段階での正しさっていうのがさ、壊れてさら地になるところでの個人の感情の話ではあるからさ、うんねうん、ではでも っていう意味では結構大枠は近い、
ね、そうですね。なんかあるこっちの価値観で凝り固まっていて、うん、そうすると意外とその何愛みたいな、うん、まあ、結構あのサイコパッチシェアハウスウィズバンパイアとかでも
あれもね、価値観がどんどん開かれていくみたいな、
でもそうなんですけど、結構なんか愛みたいな、うん、なんかこう開かれていくっていうことに対してすごい肯定的に描いていくタイプ、
うんうん、さあシェアハウスウィズバンパイアもそうだけど、うん、タイカワイツってなんかその最初、まあ、映画的に言うとその前半部分にあるさ、うん、なんか割と閉じたなんか凝り固まった、うん、なんかその価値観みたいなのをさ面白おかしく、うん、愛せるものとして描いてるから、うん、なんか嫌がみがない、
そうですね、
だからユーデントのキャンプとかも
そうそうそう、まさにそう
です。いかにもなんか、ね、間違ったものを最初に提示して、うん、それが後でこうあの否定されるのって映画的にはすごい簡単な構造なんだけど、うん、じゃなくってちゃんとその前半の部分でその今囲い固まってる世界自体もこの人にとってはすごく価値があるものだし、うん、それによって支えられたのがその、主人公のイマジナリーフレンドのヒトラーっていうのが、うん、彼にとってはヒーローであり、あ、うんうん、心の支えになっているっていうことはちゃんと描いた上で、まあ、
タイカワイティがね顔が良すぎて、ね、
まあ、そう
あれさ、ヒトラーはね本当にいいやつ見える
あれアカデミーの時でさちょっと見たけどさ、うん、全然メイク割とすごいね、
うん、いや俺アカデミー見て
ないからでもそんな極端にめっちゃ、うん、メイクはしてないと思う、うん、なんか割とやっぱ元のなんていうのあの顔の、うん、ってかまあ人だってあの分かりやすい
そうだからさ顔があるからさだから俺結構見た時あちゃんと人だよなんかヨーロッパっぽいなとか見たんだけどさアカデミーの授賞式見たら全然ヨーロッパ系の顔じゃなかったからさ、うん、
ニュージーランド人
ニュージーランド人ですね、うんうんなんでまあまあ、コスプレしやすいキャラだし、ね、
やっぱこうヒゲと七さんとさ、うん、あの制服着ちゃえばさ結構ヒトラーなんだな
と思ってだってあれじゃんあの帰ってきたヒトラーのブックカバーの、うん、あの、うんあれでみんなわかるから。
で、かつ、今回だと、まあ、イマジナリーフレンドだから、うんうん、要するに多分あの時代だから、テレビすらまだない時代だし、うんうん、その、生のヒトラーをちゃんと見てるわけじゃ多分あんまないから。
あんま解像度もね、白黒の映像でよくないから。
だから、なんか少年フィルター通すと、大体 YT くらいの感じのバランスになったみたいな。
まあ、まあ、だから、ガチヒトラーはちゃんと出てこないんだよ
ね。出てこないです。うんうん、一瞬ヒトラーの、そう、てか、ポスターの、ガチヒトラーと、タイカワイティヒトラーを、絵だね。うんの一瞬こう、うん、なんか
ノリ
を
塗る時に
ね、ノリを貼るときに一瞬変わるみたいな感じで、うん、この世界における彼の世界におけるヒトラーと、うん、まあ、実際の世界におけるヒトラーっていうのをちゃんと、
うんうん、ちょうどいいよね。なんか多分想像の中でさ、うん、誰がのことを思い出すときって多分あれぐらいの解像度の気がするし、解像度が再現度の気がするし、
うんうん、ちゃんとやっぱね、タイカワイティ自体の本人のね、うん、もうなんていうの、キュートさっていうか、うんうん、人間力みたいなのがめちゃくちゃ強いから、うんうん、ヒトラーがその食卓にいて、普通に考えるとやっぱちょっと結構やばい絵面なんだけど、
しかもねユニコーンの頭食ってる
なんだけど、なんかそこに対するこうなんていうの、毒気みたいなのがあんまなくって、うん、割とこう素直な、うん、良きものっていうか、うん、まあ、これはこれで良きものみたいな、う
ん、だからイマジナリーフレンドと本当に合致してんだよね、
うん、
こう正しいヒーローとしてなんとなく世間で言われてるヒトラーっていうのがあって、うん、それが僕にとってのってなった時の、うん、僕にとってのとか強く再現されたヒトラーってこうだよなっていうのと、うん、でも後半に行くと、うん、でもとはいえヒトラーが持ってる本質としてのヒトラー性みたいなものと、うん、僕にとってのヒーロー像っていうのの間に大、うん、だんだん乖離が出てきて、うん、で最終的にだからそれがさよならってことになっていくって感じだから、
うんうん、すごいそこのもうてかそこの構造をまあ、今までの作品も全部そうっちゃそうなんだけど、うんうん、その前半の部分でそんなに極端に否定的に描いてるわけじゃないはずの価値観を、まあ、結構鮮やかにひっくり返すみたいなのは、うんうん、やっぱそこ結構一貫してるなと思いつつ、うんうんね、でやっぱイマジナリーフレンドものってやっぱあるじゃないですか、系譜としていろいろ、まあ、何でもいいんですけど、ミツバチのサネとかでもいいんですけど、うん、まあ、フランケンシュタインの怪物が出てくるとか、うん、あと、まあ、多分誰も知らないと思うんだけど、スペイン映画で、ね、リアルフレンドっていう映画があって、これイマジナリーフレンドとしてレザーフェイスが出てくるっていう話で、最後にイマジナリーフレンドのレザーフェイスが、離婚したDV 夫を殺すっていう、これ結局じゃあイマジナリーフレンドって何っていうまあ、映画なんですけど、
アイムルとシリアルキラーもちょっとそれに近い感じ
で、ね、まあそうだね、うん、なんかとか結構いろいろその系譜があるんだけど、うん、あると思うんですけど、まあ何でもいいんですけど、で僕一番思い出したのは、うん、やっぱ、まあ、自分のオールタイムベストだからっていうのあるんですけど、怪獣たちのところを、うん、とかやっぱ思い出したりとかしていて、うん、なんかその10歳前後、うん、まあ怪獣たちのいるところだと確か9歳なんですけど、うんうんうん、 の子供がそのなんていうか自分と世界とか自分と他人の垣根みたいなのがまだちょっとあやふやな状態なんですよ。まあ、それってあの別にその自分と世界 の違いが分かんないとかじゃないんだけど、自分っていうものがまだそんなにはっきりとこう自分で自己言及できる状態じゃないから、その世間で例えばヒトラーとか出てきた時にそれが自分にとってどう思うかとかっていうことっていうよりはそれをそのまま飲み込んでこう自分の中のヒトラー像みたいな勝手に作られていくみたいなのがあって、でその自分がどういう価値観を持っているのかってその年齢だと自分では言語化できない関係で、映画だとこう描けないんだけど、それをこうイマジナリーフレンド使うと、まあ、自分との対話っていうのが、まあ、そういう形で視覚化、まあ、できていて、で怪獣たちのいるところもあれってあの9歳の自分の感情を言語化できない子の感情っていうものがそれぞれ怪獣化して出てきた時に、その感情と自分が対峙した時にお前それ大丈夫だと思うみたいな、それをそのままぶつけることって OK だと思うみたいな感じの体験することによって成長していってっていう話、まあ、それでようやくね、あのなんていうの、人間社会の入り口に立つみたいな話なんですけど、今回もなんか最初にドア玉で自己紹介をしてるわけじゃないですか、10歳の、何統一人で、ナチスを心から崇拝しておりますみたいな感じのことを堂々と言うんだけど、終盤でもう一回自己紹介をね、するんだけど、その時の自己紹介って同じ自己紹介なんだけど、最初の自己紹介ってあれただの、世間に向けてっていうか、自己紹介しろって言われるとする用のスイッチが入ってる自己紹介、結構子役のオーディションとかやるとああいうの多いんですけど、
あれ多分ヒトラーユーゲントのキャンプで初日に多分挨拶するのの練習をしてるっていうところから始まるから
ですよね。
そうなんですよね。
そうだから、そう子役事務所から来た子とかってなんか劇団ひまわりから来ましたなんとかなんとかです、10歳ですみたいな、好きな科目は家庭科ですよろしくお願いしますみたいなのがもうスイッチ押したら言えるようになってたりするわけ、別に悪いことじゃないんだけど、なんかっていうのの延長で、でもそれって別に自己紹介だけど自分のことを語ってるわけじゃないみたいな感じになる気がするんですね。に対して最後 その10歳半ですって言って自己紹介してるときって、あれって別にその世間に向けて言ってるわけじゃなくて、自分っていうのはこういう人間だっていうのを自分で確認してるみたいな場所になってるから、なんかその自己紹介を前半と後半で2回やるときの意味の違いとか、そのヒトラーっていうのを通じて君が今その正しいって言ってるナチスみたいな思想とかヒトラーみたいなものって自分から見て本当のところでどう感じるかみたいなっていうのを、そのイマジナリーフレンドヒトラーっていうアイデアで全部描けるって結構すごいアイデアだし、それをこのなんていうの、いくらでも毒のある作品できたと思うんだけど、あんま毒っ気ないじゃないですか。
そうなんかね、最初多分あらすじだけ聞いてイマジナリーフレンドでヒトラーが言ってっていうので聞くと、なんか本当にブラックコメディなのかなと思うし、結構この映画紹介するときにっていうブラックコメディっていう紹介のされ方をしてるんだけど、見るとね、もういやあん毒っ気はね
ない
だ、そのナチスヒトラーが出てくるっていうこと以外での毒っ気はねないと思う、ほぼほぼ。
なんかその毒のあるコメディとかじゃなくて、むしろ結構ストレートにさ、ちゃんと成長端であり、何なんか自分のやるものっていうか、
だからなんかライフイズビューティフルとさっきさ春さん並んでって言ってたけど、なんか結構まあライフイズビューティフルと並べるのが、まあ、とまあしっくりくるなって感じするし、なんならライフイズビューティフルの方が、こうどんなにこうフィクションとかコメディみたいなところで笑わせようとしても避けられないきつい出来事っていうので、まあ、今回もまあ、ね、中盤で起こるあることっていうのが、あこれってファンタジーじゃねえんだってことをこう明確に突きつけるけど、でもなんかどっちかっていうとあれだっけ、ビューティフル、なんだっけ
今ライフイズビューティフル、
まあ、ライフイズビューティフルの方がきついはきつい状況、状況自体きつくなっていく
から、まあね、場所が場所だからね
っていうのはねあるから、そう
ですね、だから、まあ、なんか体育会議自体の圧倒的妖精みたいなものによって、作品自体がなんか、まあ、だからそのナチスドイツっていうのをさ描こうと思ったら、映画だと、まあ、基本的にはもっと暗いトーンっていうか、リアルなトーンとかに
ヒンドラーのリストとかね、
みたい
に極端に言っちゃうとね、
すごい炎
2286
とかね、
628 今度はベーラーとやりますけど、
やるね
やるんですけど、まあとかさ、いくらでもなんかこうなんかこうそうなるものに対して、いやでもこの当時でも多分サマーキャンプは普通に楽しいし、 多分その大人の中にはこういう人もいるしみたいな視点のあり方っていうのが、うん、自体がなんか魅力であり新しさになってるっていうのがいいなっていうか、うん、ね、あのサイカファイティってやっぱすごい今なんていうの、ベタなことやってもちゃんと新しく見える、うん、そういう人だなっていうのがね、
うんうん、なんかラグナロックとなんとなく思ってたんだけどさ、うん、でもラグナロックと結構やっぱかなり近いのがさ、うんうん、あれも結局それまで正しいと思ってたお父さんっていうのが実は、うん、あのとんでもない野郎だったってことが分かった上で
どのぐらいとんでもないかはちゃんとちょっと見てほしいんですけど、
お父さんが、うん、要はその償わなかった罪っていうのを、と向き合わなきゃいけないって話で、うん、でなんかそのバランスっていうのはその知識的なものっていうのが実は、うん、あの知識的な正しさっていうのが、うん、よくよくこう考えてみたらあれ正しくないよねっていうところに気づいていってそれと対峙していく話っていう意味では、うん、その格好的だけどそのナチスドイツっていう知識的なヒトラーっていう知識的なものっていうのあれ正しくなくねっていうことに気づいていって、うんう
ん
う
ん、
その
完全に今回のヒトラーは一応お父さん代わりの、ね、
そう、うん、だからなんかっていう部分とで、あのラグナロクはマジでお父さんだから、ね、
さあアンソニー・ホプキンス
ですそうの正しくなさに気づいていってっていう意味ではなんかだから結構近いその成長の仕方の話ではあったなっていうのはね、
そうですね、
日本並べてみると思うところではあったりしますかね、
まあ、その中で、まあ、あの自分を役者として使った時にちゃんとそのなんつうのそれを武器にできるっていうのは、まああのまあ、白石浩二とかもそうなんだけど、なんかその役者としての自分を武器にしてるところ、
ね、
や
っぱねチャーミングだよね白石浩二もそうなんだけどさ、ね、
もう出てきた瞬間に愛せてしまう感じっていうのもがいいんですよね、なんかやっぱなんかさ別に何やってるわけでもないの結構お母さんと二人でこうさ食卓挟んでてその真ん中に座ってる時にさなんか言語化しづらいんだけどさなんか謎の動きをしててさまあまあはいはいそういうことねみたいなあじゃあちょっと俺一回避けるわみたいなのただアクションでしてるだけなんだけどなんか面白いみたいな
そのヒトラーがでも後半に行くともうだんだん主人公と乖離してくると、うん、あもうちょっとこれ笑えねえわって感じになってくるっていうのも、うん、なんかヒトラー自体は変わってないんだけど、うんね、あ僕が変わっちゃったからこうなってくるんだっていうのもなんかうまく描いてて、うん、でだから思ったけどさヒトラー演じる人ってさ大体みんなコメディアンっていうじゃん、うん、
あ
チャップリンもそうだしあと帰ってきたヒトラーの時も、うんそうだったし
でなんかでもブルーノガンツは
ガチガチ
ガチガチの
なんかヒトラーってでもなんか結構こう割とこうおかしな人っぽく見えたりするじゃん、
う
ん、
どうだったの当時ってどうだったのかな、
そう
その何あの親しみのあ
れじゃんだって独裁者はだって大戦前じゃんだって
あ、うんうん、そっかそっか
そう、うん、じゃヒトラー本人ってその親しみのあるヒトラーおじちゃんみたいな感じだったのかなその知人にとっては
でもなんか最後のそのさ、うん、あの死んだ後のみんなが言う言い方だとさ、うん、結構なんかちょっと途中から頭おかしくなってみたいだよみたいな感じの言い方とかするから、まあ、途中まではなんだからあれだよあのオウム真理教のさ
朝
原将軍とかだってさ、
うん、そうねあの深夜番組とかで面白い新興宗教の
おじさんだし何だったら場合によってはその論戦とかしてる時とかにさ、うん、あまあこの人も結構いいこと言うななんて思ってるおじさんも多分当時はいた可能性が
普通にあるでしょ、まあね、朝原将軍 VS 大川隆法ってあってさ、
うん、すごいなんか化け物には化け物ですけど、
ね、でもいやあ朝原将軍の方が圧倒的にね宗教的知識とかもすごくて、うんうんうん、あのっていうのがあったんですけど、
うんう
ん
まあ、そういうの
そうあるからでもなんかなんだろうねすごいさコメディアンが演じるのってさやっぱあまりにもこうヒトラーっていうのがさ単純に戦犯とかっていうだけじゃなくてさ、うん、もう元々が割とこう極悪なものになってるじゃん、うんうんうん、っていうのを演じるって言った時にやっぱりちょっとコメディぐらいな感じで中和して描かないと描けないってことなのか、うんうんうんなんか元々のヒトラー自体が持ってる魅力っていうのがキャラってそういう感じだったのかっていうのがなんかほらもうさちょびひけさんのおじさんじゃんでもそれってなんかもうなんだろうあの何重にもさヒトラーっていうのにいろんなタグがついた上で摂取してる俺らにとってはさなんかもうちょっとそういうもうある種コメディっぽく見えるけどさ実際の当初のヒトラーってどうだったんだろうなんか
もうね、今となっては
今となってでもさヒトラーを何あの、ま、クソ真面目に描いたさあの最後の12日間とかでもさ、うん、あの散々日本のみならずさあの吹き替え
総合
閣下シリーズとかでさ、 それはそれでめちゃくちゃ人気になってる、うん、あれなんか総統閣下ファンっていうのがいて、あの、うん、ヒトラーはちょっと良くないと思うんだけど、うん、総統閣下の大ファンなんでそういうイラスト描きますっていう二次創作のお姉ちゃんとかおばちゃんがいっぱいいるっていうのを聞いてあれ見て、あ、そうなんだみたいな、うん、結構びっくりしたことあるんですけど、うんうん、なんかほらどう頑張っても、ね、あのポップな存在になっちゃう、
帰ってきたヒトラーはさ、むしろそこそこ手に取ってさ、
僕今のすごい好きな漫画で、はい、ヒップスターヒトラーっていう4コマみたいな向こうのやつがあるんですけど、それすごい面白くて、いかにサブカルがヒトラーかっていうのをあの擬画化したものなんですけど、あのヒトラーが俳句とかしてるんですけど、あのなんていうの、あのヒトラーがまだ売れてなかった頃にベンチで寒がってるのを、あのユダヤ人がこう、あなた大丈夫って言うと、いや私は今パフォーマンスアートをしているんだとか言ってそういうノリの、あの結構かなりあのサブカルの人からするとかなり磨いたい、あのやつがあるんです。それはすごい面白いですね。
あ、うん、なんだろうね。でもまあ単純に演じる上ではちょっとこうあのモノマネに近いっていう
か、まあでも そこまでアイコン化されちゃってると、
そうそう、携帯模写に近いから、うん、それやれるのって結構そのお笑い畑の人の方がそういうのは得意っていうのは、うん、あの、うん、ねえ、なんか歴史上の人物演じる上ではやっぱちょっとそういうのはあるのかな。
なんかアイコンとしてのヒトラーってなんかもう金輪際さ憎むことって絶対できないと思うんだよね、今後とも。なんかそのいや、ヒトラーという本人の下諸行はとかで考えるとこれはダメだろうみたいになるけど、ただ単にあのアイコンで出てきてっていうのがちょっとでも混じった瞬間に、でもやっぱなんかキュートなのは否定できない、
ね、だからさ、最初ヒトラーが出てきた時って言うと要は最初人気者だったわけじゃん、うんうん、でなんかでなんかそういうとこだったりとかすんのかなとかさ、うん、なんかその親しみやすいおっちゃんみたいなさ、うん、それはねえか。
いやどうなんだろう、なんじゃない、でもなんかある気はするけどね。なんかその必ずしもだって本当にただ単に怖い人とかさ、単純に普通に本当に頭いい人だったら多分そこまでその全国民がさ、うん、熱狂することもないだろうから。
そうね、
うん、あと、あ、今回映画の中で結構印象的だったの、うん、まあ、これは結構言及してる人いっぱいいるんであれですけど、うん、なんかまあね、子供の映画だとよくその子供目線でそのカメラがね、うん、位置があるんで、うん、ほら何でしたっけ、あのディズニーランドの
ミクロキッズ、
いやいやいや、フロリダプロジェクトか、
フロリダプロジェクトさ、ディズニーランドの映画って言ってさ、ミクロキッズが一番最初に出てくる
いやじゃあアトラクション、ディズニーのアトラクション
な、ないじゃんだって今
フロリダプロジェクト、キャプテンイオーだっけ今、
うん、いや違う、キャプそれ遡ってるよ、
いや違う、キャプテンイオーに一回戻ったんだよ、マイケルが死んで、
嘘、マジで、
で今どっちなんだ、ミクロアドベンチャー、
今どっちでもないし、スターウォーズになってんじゃん、あれ、
いやスターウォーズまた別のとこ
で、あれじゃない、あそこじゃない、あれだよ、あれ、トイストーリーの
バスの向かい、
バスがなったんじゃないの、
いや、あれ
バズでしょ
5年くらい前まであったよ
嘘、
俺それ言ったらキャプテンイオーで、キャプテンイオーに戻ってんじゃんみたいな、
すごいね、
今、まあ、それはいいよしとして、うん、
話していいフロリダプロジェクトとかもそうだけど、まあ、子供目線のカメラワークとかあると思うんだけど、今回もまあ一応その10歳の少年のカメラワークなんだけど、あのっていうこと以上になんかその目線の高さ、それってあのカメラの目線の高さじゃなくってその役者同士 あの目線の高さみたいなのを結構意図的にすっげえ強調して撮ってるわけ。だからその10歳の少年とお母さんがいた時に、なんかお母さんがそのしゃがんでまあ目線合わせる時ももちろんあるんだけど、基本的にはめちゃくちゃ目線が違う人同士の視点になってるわけ、うん、で2人でそのチャリこいでさ、なんか帰る時とかもさ、あのお母さんがなぜかその上の段にいて、で子供の目線から見るともう靴ぐらいしか見えてないみたいな、うん、まあそれが、ね、後々聞いてくるからっていうのがあるんだけど、うんうんうん、なみたいなの結構繰り返してて、
あとゲシュタポのね、あのリーダーの人が2メートルぐらいなんだけど、
どんだけせえだ、あのサムロックの入ってきてもなおサムロック
あれさ、あのさ、あのこう異能力集団の中にいる一人だよ、あれは
すごい、なんかもう鳥何、あのトリックアートのさとこ行った時に、あの背でかく見える部屋みたいな見たのっていうぐらいすげえでかい、
それでそのうちなんかノストラというのリメイクとかやっ
ちゃうあでもノストラとやってた人かな、
一番ファーストのヴァンパイアで、あ、そうかな、そうか、
わかんない、もしかしたらそうかもしれない、まあ、とか、 ぐらい、そのすごい強調して、で結構その普通の映画だと、あのあえて、ちょっと台に立たせてみたりとか、シークレットシューズみたいなの使ってみたりとかしてでも、目線でちょっと合わせるわけ、それって目線が均一じゃないってことは、どっち行くかどっちかを見下ろすって、あの力関係が絵面上出ちゃうからなんだけど、今回の映画はむしろその、それをこそちゃんとその力関係を目線の高さで全部表現し続けていて、
お母さんと息子だし、おねしょと要素にもなるし、
なるし、で最後の最後にその2人が一緒に外出た時に、あの少年が一段高いところにいて、まあようやく目線がちゃんとフラットの状態になって終わるみたいなところも含めて、なんかあ結構しなんかあのなんていうの、映画的には普通のことちゃ普通のことのはずなんだけど、なんか結構新鮮な使い方っていうか、そう目線ってそういや普通に考えたらこんだけ合わないもんだよなっていうのはね、良かったところ、そこはすごい単純にすげえうまいなっていうか、だから太鼓道で結構そのアドリブ使いみたいなのが、特徴的だって言われてて、そのマイティーソーでもあのこれは多分嘘なんだけど、80% ぐらいアドリブだって言われてたんですよ当初、絶対嘘なんだけどね、まあでも確かになんかアドリブタイム入るような感じの時間っていうのは多分あるのね、なんだけど意外とそのアドリブタイム入る映画って、多分ゴーストバスターズのリメイク版って見てます、
見てない、見てない、女性の方、
女性の方の、ゴーストバスターズリメイク版、あれ高山も見てる、
見てないですね、です
あのあれね、まあ面白いっちゃ面白いんだけど、必ずはい今アドリブタイム入りましたみたいな時間もあるわけ、これあのね、これあんまり本当は今回の回で名前出しかなかったんだけど、あの福田雄一みたいな時間があるんですよ
福田あ海外でもそんなことがあるんです
か、そうなんですよ、でその時間ね、まあ笑えるっちゃ笑えんだよ、
佐藤二朗、向こうの佐藤二朗、
クリス・エムズワースとかがそれやってるし、レベル・ウィルソンもあれ出てんだっけ、
じゃあ見ようかな、
出てたっけ、なんかあの確かメンバーのうちの一人レベル・ウィルソンだった気がしますが、すいませんね、僕人の顔覚えるの苦手なんで、クリス・エムズワースとかが、まあ、超バカな、要するに昔の映画っていうところのブロンド美女が、あのバカな秘書をやってるネタっていうのを、筋肉マッチョ男が超バカっていうネタを、まあ、やってるんだけど、そのネタがね、まあしつこいんだ、で面白いっちゃ面白いけど、なんかそのアドリブタイム入りました時間っていうのが長すぎるせいで、本筋が一向に進んでいかない感のが強いわけ、だから福田雄一の映画の僕調子あんま好きじゃないんですけど、それってそのアドリブタイム入った瞬間に、今お前物語止めたろっていう感じが強いからなんだけど、大会についてなんかその多分アドリブ入れてんだろうなと思いつつ、それがその物語ストップさせないバランスでちゃんと配置されてるから、なんか単純にストーリーテリングの実力が高いなっていうのがあって、だから僕まだ見てないですけど、マンダロリアンの最終話もね、
大変だろうし、明日ですよ、
あ本当ね、なんか多分うまいんだろうなそういうのって思って、なんかすごいこうさ、福田雄一とかだと多分こうね、福田雄一の文句言ってるわけじゃないですよ、なんかでもそういう監督っているじゃないですか、なんかちょっとこうちょっとメタ視点入っちゃう感じの監督とかさ、ちょっと、
楽屋ネタみたいな。
みたいな。だからその多分、スター・ウォーズやってくださいねって言われた時に、それをコメディーとして消化して、しますよって言った時にさ、その、こんな、ね、バカみたいなコスチューム着てさ、みたいな。
I know.
そう。まあ、アイノーは、アイノーはね。
それはもう本気でやってた
もん。もう散々やってるでしょ、アイノーは。まあいいんだけど、とかさ。なんかそういうのってあるじゃないですか、あの X-Men の一作目の映画の時に、ブライアン・シンガーがやった時に、もうそれの時も、いやお前黄色のコスチューム着るつもりみたいなことをウルヴァリンに言ってたわけ、その当時のリアリティにおいては黄色のコスチューム着せるのって、まあ、ありえなかったからなんだけど、でもその感じのバランス感、なんかそのはいね、知ってる人はご存知、あのコスチュームは着ませんよみたいな乗っていうバランスの人じゃない感じするね、なんかちゃんとこのコスチュームはかっこいいよねっていう前提で、話進めてくれる人っていう感じがするから、なんかそこの信頼感すごいあるんですよ、マイティーソーでもさ、なんかこれまあ俺好きだけど、アベンジャーズの一作目の時にシェイクスピア劇やってんのかお前らっていうツッコミを劇中の人物がするわけ、マイティーソー組が喧嘩してる時に、それってさ面白いけど、なんか
そのケネス・ブラナーやってたし、
なんかそのケネス・ブラナーが実際シェイクスピア劇やってた人で、そいつがマイティー・ソーの一作目の監督だからとか知ってれば笑うけど、いいのそのツッコミしてみたいなバランス感ではあるじゃない、なんかそういうことしないだろうなみたいな感じのところはあるなっていうのが、なんか
茶化しにならない
ね、茶化しにならないっていう、
まあね、あとまあその メタみたいな視点が入れられる題材では、うん、まあちょっとな、うん、まあ、でも多分役者があるからそこ入れられはするのか、
うん、入れはすできる、全然なんていうのだってね、さっき最初に高島君言った通り、うん、その史実とは厳密には異なるバランスにして、うん、それって多分知らないでやってるとは思えないわけ、うん、年表作るのって絶対に映画ではやるから、うんうん、でもそれでもなお、まあ、ここは嘘ついとこうっていうバランスにしたのって多分、ね、そういうことだと思うので、うんうん、だからあえてなんじゃない、うんうん、まあっていうね、
うんうん、なんかタイコイティのなんか肩の一見肩の抜けたようなギャグとかさ、うん、ちょっとやりすぎじゃないじゃんって表現ってなんか全部でも本当茶化しになってないっていうかさ、普通だってさお腹の中に腸がいるっていうさ表現をさマジでビジュアル化された時にさ、いやこれは描きすぎだろって思いながら泣いてる俺がいるみたいな、なんかちゃんとマジでロマンチックに撮ってんじゃんみたいな、
そう、まあ本当にロマンチックな瞬間に本当にロマンチックに描くから
描くし、多分太鼓相手もロマンチックだっていうことを心の底からは信じて撮ってるから伝わるみたいな、
うんうん、ね、いやなんか、ま、割と何か何てその霊障的な感じがないっていうかさ、基本的にマジなんだよ、うん、なんか姿勢が、うんうん、マジだから。
これ、二人打ちちゃって出すなよ。
改めて思ってる。あいつはダメだ。あいつはダメだ。
そう、ちょっと
あいつはダメだ。
そう、
比べることじゃねえだろ。
だからそのメタ的な視点って結構そう、メタ的な視点の笑いって結構そういう感じだったりする。ちょっと連想的だったりするから。に対してやっぱこうね、マジ、
マジ、
マジで来てるからね。
オタクに声は難しい。見に行きます？俺、逆に今ね、気になります。なんか、本当になんか嫌なものを見て、怒り狂いたい気持ちの時にちょっと見たいなっていう。
あれなんかストロングとか持って新世界国際とかで見たいかな。やってたら
シラフで、シラフで見てちゃんと嫌な気持ちになりたい。
なりたい。
嫌なものってたまに見たくなるじゃないですか。嫌なニュースとかさ。
今
こんなひどいことがあったのかみたいな。
今なんかさらに脚色された電車男を見る感じだと思う。なんか
オタク版ララランドですよ。
オタク版ララランド。すごいセンス。
俺さなんか。何一応の例えとして、まあ、ミュージカルだからララランドって言ってるんだと思ったんですよ、うん、三石琴音に言わせてんだろうと思ってたけど、うん、本当にララランドのパロディやるらしいですよ。
マジで
3年後にお って聞いた時に、
うん、スワ
ッとスワ
ッとスワッと、まだ見てないのに超完成周知みたいな顔して
もういや今俺もちょっと塚に手をかけて俺の心の日本通りはちょっと塚手がけだったからね
こいつは切り替えがありそうだぜ
ちょっと いやがねいやちょっと今さっき走ったよ今、うんうん、
よくまあ
ねえ、
うん、チャキンって感じよ、うん、
ねえ、まあタイカワイティティがアカデミー賞のねノミネートとかされてる時代にお前、うん、どの、
まあ、あのさ今ねあのさ今比べて笑ってるけど、うん、それ比べる次元が、
ね、比べる次元が、
まあ、そうだけど
でもさパラサイトが作品賞ですよ。
そう
です、韓国ではさパラサイトで
日本にもパラサイトぐらい意味がある、
まあ、あれもなんかさ、うん、あのさってなんか結構ねこれどまずこの話別にしなくていいけどさ、うん、パラサイト撮った時にさ
万引き家族あるじゃん
日本映画かって話になったけどさ、うんうん、あの
っていうまあ向こうにもねあるかもしれない、
あるけどあるだって別にさ、うん、向こうの人がみんなポンジュノとかイチャンドンの映画ばっか劇場でかかってそればっか見てるわけじゃないですか、う
ん
う
ん、
多分向こうのさおたこいみたいな映画もあると信じたい、うんうんう
ん、信じたい、
まあ、普通にたまにの韓国の全然聞いたこともないような映画見ると割としょうもないのちゃんとある、まあ、
分かるよ、
あることはあるけど、うん、まあでもそれはそれとしてね、
うん、俺があの高校あ大学の時にあの韓国から来てた留学生の子がゼミにいて、うん、でその子となんかそれも映画見だったら話した時に、うん、本当ポンジュノとかすごいっすよ、もうキムギドクとかすごいっすよみたいな話してたら、うん、キムギドクなんて韓国の人見ないっすよ
そうなんだ
えそこリアル
で、ね、じゃあ何見るんですかって聞いたら、うん、岩井俊二って言って
たからおいいな、
そういいね、お互いの国にとってんだから、うん、韓国はなんで岩井俊二みたいな監督が韓国では出てこないんだろうって思ってるんでしょ、うん、きっと、
うん、と思いたい部分もある、うん、っていう部分もあると思う、
まあそんなような、うん、
でもだから、うん、でも、うん、だから福田雄一僕と比べるのは違うと思うけど、でもまあ実実際映画館でかかってるのは福田雄一だったりするからいいっていうのはね、う
ん
う
ん、いろいろかかってるじゃないですか
ね、まあね、
かかってますよ、スマホが落としただけなので
もう地獄じゃん
AI 崩壊とかさいろいろかかってる
いやでもなんかチャートに戻ってきだしたら終わり
だから、もしかしたら実際見たらいいってこともあるしね、うんうん、ごめんごめんなさい、やっぱ見てない映画の悪口を言うのは絶対悪いと思うけど、うんうん、言わない、うんでも絶対オタクに声は難しいはダメだと思うけど、うん、見てないから言わない、見たらいい可能性も1ミリは残ってるから、
ほらなんだっけ狼
雨と雪じゃないよ狼王子と黒少女みたいな、
狼少女と黒王子、
あーそうですよ、狼王子だったらただの傍観ただの傍観、
あれでもちゃんと監督がちゃんとした人ですね、うん、狼少女は。
まあね、まあまあでも別にだって他の映画だって別にか、うん、あのちゃんとしてないわけでは、うん、ない、
うん、あ、確かに福田雄一殺せって話、
うん、いやでも福田雄一だって別にさ、なんかちゃんとすればちゃんとする可能性ってないわけじゃない、うん、っていうか、いやなんていうの、いや、ね、自分から名前挙げたいってなんですけど、
そうだ今今ね、あんなこいつのこともいじめだよって言ってるからない
あの自分だけいい人面しようとする
みたいな、あれだよ、最初なんかきっかけ作ったりとかある程度こう見たら嫌
で火だけ投げた後に消火活動
あんまりこいつのこといじめんだよみたいない
やいや
あれだぞ、
だけどいやそれはそうなんだけど別に嫌いですよ、嫌いですけど、うん、さなんていうの、若い子とか多分好きでしょ福田雄一の映画きっと、うん、だってヒットしてんだから現に、うん、だからなんかまあ俺がさ堤幸彦の初期作品好きなのと同じようになんかこう未来のシネフィルキッズがさあの福田雄一作品見たことで映画館に行くようになった人もいるかもしれないから、うん、あんまこうね言うとちょっと、
いやちょっとでも俺の、そしたら俺の映画ゲシュタポはもしかしたらその福田雄一のことをすると言って、まあ、新世代の映画ファンの家にこう家宅捜査が
ターミネーター的
な
ね
なんだこれは
銀魂じゃないか
怖っ、ただ老眼
老眼老眼みたいな老眼みたいな、もう爪爪出ちゃうからジャキーンっつってもこれなん
だ雄一だ
っつってジャキーンっつってもね
老眼ですね、
もう勝っていく、
まあジョジョの話に戻り
まし
ょう、ご
めんなさい、余計名前出してしまった
っていう、なんかじゃあ他ジョジョなんかありますか、
まあ
でもね、俺ね、すげえね、感想言うの嫌なの、はいはい、さ すごいいい映画だと思うよ、だけど、はいはい、俺面倒くさい人なの、面倒くさい人だから、うん、これ戦争映画っていうタグに入っちゃったわけ個人的に、だからあのね、個人的に好きな戦争映画ってどっちがなんて言うんだろう、相対化した目線が入ってるっていうかがすごい大事だと思うんですよ、特に後世から見た場合、そのまあ、もちろん負けた方、なんて言うんだろうな、その、ヒットラーは悪かった。だけど、100% で、その、戦勝国も良かったって言えるかっていうと、またそうじゃないじゃないですか。で、僕が好きな映画って、フィンランドの戦争映画とか、デンマークの戦争映画とか、チェコの戦争映画とか、まあ、すごい、フィンランドのウィンターウォーっていう完全版200分ある、カタルシスのない戦争の腹渡みたいな、すごい作品があるんですけど、それとかも、で、そういうその小国の第二次大戦ものの映画を見ると何に気づくかっていうと、お前らもひでえなっていう、戦勝国、お前らも結構ひでえぞっていう、目線ってすごい大事だと思うんですよ。で、特にその、まあ、フィンランド、そのウィンターウォーだと、その、フィンランドって、日本とかドイツと同じ側で戦ってるんですけど、もうなんでかっていうと、もともと、最初にポーランド、要、ドイツが攻めた時に、ロシアもまだ連合国側じゃなかったから、領土回復のためにフィンランドに攻め込んでるんですよ。で、まあ一応撃退はするんだけど、そこでものすごい領土取られて、で、それじゃおかしいだろうっつって、で、イギリスとかからもう援軍が来ずにっていうのを、ウィンターウォーでやってて、だから本当に制服しか配られないの。人が。で、銃は敵から取ってくださいとか言って。
現地調達だ。
PUBG みたいな。
バトルはだってもうちょっとまともだ
って。で、それで、しかも真冬のめっちゃ寒いところで、ソ連が物量で攻めてきて、バンバン、あ、味方が死んだ、あ、やっと収まった。また攻めてきて、わあ、これの繰り返しが200分続く映画があるんですけど、
地獄だね。
炎628とかも。
そうそうそうそう。
そういう感じだね。ただ単に少年がさ、
そうそうそう、
あれはあれか、白ロシアだっけ？
そうそうそう、ベラルーシのあれですけど、だから、で、
僕は戦争に行くんですって言ってた。そうそうそう、まあ、あれはなんだ、ドイツ版じゃないけど。
そうそうそうそう。で、結局、
地獄見るっていう。
結局その後、対ロシアに、 対ロシアに戦争するためにフィンランドって独立を守るためにも、うんうんうん、ロシアに戦わなきゃいけなかったから、うんうん、結局数十国側で戦わせられたりとか、うんうんうん、あとチェコだと去年だとハイドリヒを撃て、あ、一昨年かハイドリヒを撃てとかで、うんうん、そのなんでチェコにまあ属国にドイツの属国になっちゃうんだけど、そこに総督として赴任したハイドリヒを暗殺しようっていう戦いが、うんうん、があるんだけど、まずその映画で最初に映されるのはミュンヘン会談って言って、うんうん、そのチェコ抜きでチェコの未来を決めた会談があって、ドイツと、イギリスとイタリアとフランスの人が勝手に、じゃあ、まあ、ドイツそこ占領していいよっていうので、で、その後案の定攻められて、9ヶ月後にもう、チェコという、文字、地図からチェコスロバキアが消えるっていう出来事があって、で、それを映すことによって、で、なんで、戦争、暗殺を成功させなきゃいけないかっていうと、もう国がないから、うんうんうん、勝ってもないんですよ、うんうん、だから、うんうん、なんとか戦争に貢献しないと、うんうん、戦勝国として認められないから、うんうん、だからその暗殺を成功させなきゃいけないっていう、うん、
あ、見たわ。
そうそうそうそう。いや、だから、
そう、勝っても、
そう、
もうなんか、何の意味もない戦いに見落としがちだよね。
そうそう。で、しかも、その、暗殺したはいいけど、したらもちろんナチス地底下だから、うんうんうん、住民、もう500人単位とかで、お前ら犯人だろとか言って、村1個全部潰されちゃったりとか、そういうこととか、
やっぱりただ蹂躙された彫刻の歴史みたいな。そうそうそう。
で、しかも、まあ、ハイドリヒを撃って最後すごいいいのが、本当にその、地下壕に、かくまわれて、で、最後まで、こう、最後水攻めまでされる、うん、地下に、あれするで、うわーっていう。
教会に立てこも
そうそう、教会に立
てあれすごかった
ね。そうそうそう。だから、いやもう、戦争それ自体結構ひどいじゃんとか、うん、そういう視点から結構、歴史好き的には持ってるし、うん、だから、アメリカとかだってさ、ね、日系の人の収容所とか作ってるわけだから、うんうん、だから今回のさ「ジョジョラビットで」で、まあ、すごいいい映画だとは思うんだけど、うん、その敗戦国だからっていうところで、うん、ナチスは確かに悪いんだけど、うん、だったら俺はアメリカでこそ「ジョジョラビット」を見たかったかなっていうのが、
アメリカの戦時中
だったから、ね、そうすると、
まあね、なかなかね、まあ、ナチス味するを出すことによって味が濃くなってみんな見やすくなるっていうのはあるけど、
そうそう、けどでもなんて言うんだろう、その例えばさアメリカで日本人の少女がと出会うとか、うん、そういう方が戦争それ自体の凶暴さとかっていうのを、自分も加害者として戦争っていう事象が国同士の戦いが起こった時に、その一番一番被害を受けるのは本当に一番ちっちゃい国の一番小市民だっていうところに、結構なんか個人的にはそうだなと思ってるので、だからそのこの世界の片隅にが良かったのは、最後やっぱり終戦の時にすずさんが自分の暴力性、ただ暮らしてただけでも、あ、でも自分は植民地の人とかを奪って生きてたんだっていうことをちゃんとそこで認識するっていうのがすごい素晴らしかったと思うんだけど、
なんか戦争映画として見るとジョジョラビって確かにちょっとなんか戦争映画の中の一本ってやると、やっぱ戦争映画って絶対歴史的なあれとかがね、その重要視されるから、
なんか戦争を描くことの正しさっていうことに、それが多分戦争映画だと思うから、なんかそれは戦争映画としてジャンル今作するかどうかって結構意味が違ってくると思うけど、
俺だから割とジョジョラビットなんだろう、戦時下の、ドイツを舞台にした、なんだろう、わかんないけど、学園パロじゃないけどさ、アメリカの、俺個人はね、本当にもう、何、そういう状況でもう希望と、希望と愛を持つロックンロールの方が行われた音、なんかっていう概念が、あの時代にあったら、みたいな話としてちょっと見てたから、そっち、ちょっと1フィルターかませたら、大傑作みたいになるけど、確かにその、
そうだから最初にさ、そのみんながナチに熱狂してたところにさ、ビートルズかけるじゃん、でもさ、これってさ俺らの国でも起きてるじゃんっていうことをあれだし、
あれってなんか10年くらい前に町山智博さんが紹介してたんだけど、なんか なんとかかんとかオブワールドワー2みたいな第二次世界大戦って言われて、うん、あの、うん、まさに記録映像に、うん、あの ELO のジェフリンがビートルズのコピーをやった曲を、うん、超ロワク的に流す2時間のなんか、うん、フッテージにこう音楽を乗せたみたいなフィルムがあるって言ったんだけど、うん、多分それのパロディーみたいなのやろうとして、うん、そのなんかあの電車に乗せられてね、うん、あの、うん、収容所に運ばれていくところでなんか、うん、マジカルミステリーツアーが流れるとか、ひどすぎんだろみたいな。でもちゃんとその効用もなんかこう表してるっていう、
うんうん、そうそう、だからなんか個人的に優れた戦争映画って、うん、そこをそうなんか戦争そのものをそう、うん、あの相対化するというか、うん、戦争そのもの結構暴力的だなっていうので、うん、だから個人的にはそのブラックのポール・バーホーベンのブラックブックとかって、はいはいはい、あれナチス占領下の、うん、まあのオランダだけど、うん、最初にあの主人公の女の人がまあ、ユダヤ人だから、うん、レジスタンスに加入すると、うん、でナチスの側に潜入するんだけど、ナチスの側にもそこにもいい人はいるし悪い人もいる、うん、だけど戦争が終わってそこで彼女は何されたかっていうと、うん、お前ナチスので召喚やってたろとか言われて結局糞尿ぶっかけられて、うん、でそこでもいじめられるわけじゃん。
でなんか新しい国に
行ったらイスラエルまたイスラエルでそこまでは、うん、戦争の被害者として立ち回ってたんだけど、新たに亡命してイスラエルに行くと、そこで今度はイスラエルが主体となって、うん、攻撃する主体となってっていうところで映画が終わるんだけど、だからその戦争そのもの、戦争って多分そこにいる時点でもう誰かしらの犠牲者を出さなきゃいけないし、誰かしらがこう絶対痛い目を見なきゃいけないっていうところで、うん、だからなんかちょっとその視点が最後にリルケの詩があるから、そこでちょっと相対化されてるっていう面はあるとは思うんだけど、でもなんていうかね、そのナチスっていう見やすいフィルターによって、うん
まあね、比較的その悪として描きやすいっていうか、簡単に、まあ、なんていうの、一応さバランスとしてその、うん、ドイツ人を勝った後にわざわざその殺してるアメリカ人みたいなのを、うんまあ、描いてはいるから、まあ、そうそう、別に必ずしもそのアメリカが正義の国で、うん、その悪の国を倒しましたみたいな話には、うんまあ、全然なってはいないけど、うん、多分 R 指定とかの問題で、うん、その直接には暴力描写がほぼない映画だから、うんその結果なんかそこの描写もまあなんかぼーっとしてると意外とこうよく分かんなくなるっていうかさ、誰が誰を殺してる話なのかよく分かんなくなるところがあるから、単純にその知ってたおじさんが死んだっていうことは分かるけど、それがそのアメリカ兵が敗戦した後のドイツで人を殺してますっていうところ、
あれは結構分かりやすくやってたよ。だって最初だってドイツの制服着てるからっていうんだから、そこ連れてこられてお前脱げって言って向こう連れてかれたらあっち行けって言われて撃たれてるわけだから、あそこではちゃんとその戦勝国っていうのは何したかっていうのはちゃんと描いてると思う。
まあでもあそこさ、本当にさソ連の方じゃなくてよかったね。
まあね、
比べるな。
だってさ、俺映画見てるときさ、あ、ソ連の戦車出てきたら嫌だなとか思ってたもん。
さらにでも、ね、まあ、これは解釈のものなんだけど、うん、今作ってその要は価値観を判断する、うん、まあ、子供で描いてるっていうのはかなりでかくて、うん、子供だから戦争に加担した罪がないかっていうと、うん、それは違うとも思うけど、うん、でも比較的そのなんだろう、彼がな、例えばね、あれで、SS とかに入ってね、うん、ユダヤ人の家にさ、うん、このマークとかね、うん、つけたりとかしてたら、うん、彼にはその自覚はなかったけど、うん、罪の意思、うん、罪を犯してしまってたってことにはなると思うけど、うん、でも彼が途中でやっぱり幽玄から抜け出して、うん、で彼がやったことってまあそのチラシを貼ることだけをやっていて、うん、で今回の作品の中で描かれたのって、まあ突き詰めて抽象的に言っちゃうと、うん、自分の中でその判断をする入り口に立ったっていうところの入り口ではあるから、その彼にやっぱりその、うん、この作品が描こうとしたら一番多分そこだと思うから、そこに、ね、 ね、そのテーマを持ち込んじゃうと、まあ、戦争映画だから描いてほしいって高島君に言ったら分かるけど、うん、それはなんかまたちょっと違う
ものになってる、分かるんだけど、うん、なんかねやっぱもうアメリカとかでやってた方がなんかすごいもっと新しいものできたんじゃないかなっていうのが、
それは決定的に新しい、うん、だって、うん、でも戦時中のアメリカの価値観っていうのがどういうものだったかってさ、分かんないじゃん。
しかもさ、もう結構プロパガンダとかでもう流されちゃってるわけだから、うん、そこをもう一回相対するっていうところに行くと多分すげえ新しいし、
第二次大戦中のさ、うん、戦勝国だ、その要は枢軸国側って日本もそうだしさ、うん、ナチスドイツもそうだしさ、うん、 まあ、割と、まあ、イタリアも、まあ、多少ある、うん、まあ、結構あると思うけど、うん、でも、イタリアは最終的に国民の方が革命を起こして、うん、今、殺してるからさ、独裁者殺してるから、うん、まあ、まあ、一旦イタリアばっかりの独裁して、うん、日本とドイツって、やっぱ、こう、わかりやすく、やっぱこう、うん、洗脳に近い形っていうかさ、うん、一つの価値観で、こう、うん、まあ、枢軸国だったわけだけどさ、うん、戦勝国の側って、っていうのは、まあ、どうだったのかっていうのがさ、うん、
いやだからさ結構僕ダンケルクとか本当に嫌いなのは、うんうんうん、お前イギリス好きなことしといてなんだよとかさ、うん、本当ノーランイギリス人ではいはいとかすごい思っちゃうんだけどさ、うんうんうん、だからそのなんて言うんだろう、やっぱり戦時中チャーチルのさ映画やった時もさ、インドでさ餓死者めっちゃ出したこととかさ やっぱ描かれてなかったりとか、うん、そういうことあるから、やっぱなんかこの方向で戦勝国でやったら本当に多分傑作ができたんじゃないのかなと。
戦勝国のさ当時のナショナリズム、うんうん、要はその日本とかドイツは明らかにさ、うん、そのもうマークとかもそうだしさ、うん、鬼畜米とかってさ、うん、バンってこう出てくるけどさ、うん、戦勝国の側も戦争中であるってことはさ、うん、ある意味でそこに向けてその、うん、まあ、本来であれば普通 の、うん、生活をしてただろう、うん、若者が戦争に行ったりとかってか、うん、ナショナリズム、うん、敵を憎むみたいなさ、うん、ことをまあその教えたりとかね、うん、っていうのはやっぱあったはずなわけでさ、うん、戦勝国の側のナショナリズムっていうのは、うん、当時どんな感じだったのかっていうのは気になるわ、うん、気になる。
敵にはキャプテンアメリカとかになってますけどね、
うん、ああ
露骨な、うん、何国債買ってくださいみたいなやつとかやってたりとか、うん、あれだ、父親たちの政治
家、はいはいはいはい、
その辺ではあったら、うん、まあ、ある程度その、
まあ、マスコミが、うん、まあ、そのいわゆるこう英雄って形で作り上げられていくっていうことと、う
ん
う
ん、まあ、その金かかるから、うん、その金かかる金をどっから集めるのっていうところで、ね、やってたとか、なんかその辺からある程度感じたらするけど、うん、完全にねそっち側を舞台にした話、うん、まあ、うん、戦争映画だけど、うん、ね、本土で別に戦ってるわけじゃないから、うん、アメリカで戦争映画ってやりづらいっていう問題は、ね、うん、あるとは思うんですけど、
まあ、有名な話で戦争中もアメリカはディズニーランドずっと回ってたわけですよ、開業して、うん、なんか誰だったっけ なんかその日本のなんか大臣かなんかが当時アメリカ行って戦争始まってすぐの時に、そのディズニーランド、まあ、ずっと動いてて、うん、あ、これ負けるなって思ったっていう
だってダンボとかガンガン作ってやつ、うん、戦争
戦中に、ね、まあ、だってガンガンフリッツ・ラングとかもさ、うん、プロパガンダ映画、うん、ガンガン作ってるしね、
来てみよう、まあ、別になんかその、うん、戦時中だ、あ、この時期だから、うん、なんかアメリカ国内でなんかそういうの作られてないんだねみたいな、うん、なんか一切ないからね、
う
ん、
そうだからさ、何、いや日本人で生まれてるからさ、なんか勝手になんか1940年ぐらいから45年ぐらいって、うん、もう世界中がもうなんかそんな、うん、何、あの芸術とかもほぼないみたいな困窮してる状態だって勝手なイメージがあったからさ、うん、なんかこう映画年表みたいなの見たりさ、うん、1945年アメリカめっちゃ映画撮ってんじゃんみたいな、ショックって結構でか
い、う
ん、
黒沢のさやつもさ戦争中デビュー作、うん、ー姿三種確か45年とか、うん、46年とか、うん、
意外と、
う
ん、
そう、でも普通に国策映画はいっぱいある
よ、ね、そうそうそうそう、うん、
映画はむしろだってその、うん、当時こう盛り上げるための
メディア
として、そこだってあれだ、あのこの世界の片隅にでも、うん、
映画見に
行くから、うん、そうそうそう、日
本も撮ってます、ま
あ、映画自体は、ね、
撮ってるけど、うん、でもまあディズニーランドとかさディズニーランドやってるっつうのはさ
そんな余裕はない、
うん、っていうね、まあ、リアリティはね。
あと僕あのさ、彼らは生きていたって見た、
まだ
見てないです。彼らは生きていた、僕ちょっとその見た、はいはいはい、まあ、ちょっと一足にちょっと試写会で見てたんですけど、うん、まあ、別にネタバレもクソもないようなんで、うん、あれなんですけど、まあ、イギリスで、戦争戦地に行った若者たちの、映像、ただその別に特別主人公とかその決まった人にカメラつけてるわけじゃなくて、本当にあらゆるフッテージからまあ概ね同じ戦地かな、の映像をが膨大にあるんで、その映像を使って、それをまあ、現代の技術で、カラー化して音もつけてっていう、ことなんですけど、それを見てると、その要するにこう、まあ、作ってるのピーター・ジャクソン、うんうん、ピーター・ジャクソンもニュージーランド人なんでね、うん、まあ、今回のタイカ・ワイティと同じくらいですけど、うんうん、なんかその結構今高野君言ってたその、うん、イギリス人がイギリスの戦争を描いて、うん、イギリスが良きことをした話描いてる時の若干の嫌なみみたいな、うん、なんかそれ、うん、まあいいけど俺は好きだけど、うん、ダンケルク、でもなんかそのそういうのを彼らが生きていたって別になんかその特別、うん、反戦的なメッセージとか、うん、あるっちゃあるんだけど、うん、まあ 露骨にね、その戦争というのはこんなに残酷なことを
見た
ら、
記録映像だもんね、
そうことは、うん、決定的な瞬間で基本的には、うん、あのフィルムで収められないから、うん、現実のフィルムで、ね、うん、だからおおむね写真とかで事後 の、うん、あのこういうことがありましたとかを見せられたり、うんうん、あるいは、まあ、その合間合間 の、うん、あの平和の時とかの、うん、フィルム、うん、平和って言っても、まあ、戦時中とか、うん、あの前線なんで、うん、あの平和とは言いつつ結構やばいことになってるんだけど、うんうんうんうん、みたいな映像を、まあ、あの挟んで見ていくと、うん、なんか結構そのなんていうのかな、あの結構フラットになるっていうか、うん、あの別に戦勝国とか、うん、あんま関係なしに、うん、前線行って帰ってくるっていうこと自体だからの、なんつうのきつさっていうか残酷さみたいなもの自体がちゃんとフィルムでもう生の状態で見せられるから、あのサムロックエルのあのモードって彼らが生きていてみた後に見ると絶対そうなるよなみたいな説得力があるし、あの途中であのまあさらっと描かれてはいるけど、あのドイツ兵が前線送られて戻ってきましたって言った人たちがさ、トラックにいっぱい詰められてさ、あの走っていくのを見送るってしないじゃない、あの時ってさ、なんかあの戦争から帰ってきた英雄が戻ってきたぞっていうテンションじゃ全然ないじゃない、
まあまあそうね、あそこさいいんだよね、それ使いあのでもう俺らの世界のままであるさ、
いや使い
の
派がさ、世界のままでしたね、
帰ってママにお帰りよいいな最高かよね
そうでもなんかそこでもそこにいる人たちの顔が人に対しても、うん、あの明るくないわけ、うん、でもなんかその感じって、うん、あの彼らが生きてたとか見せられると、うん、まあそうだろうねみたいな、
いやまあそうなんだけど、でも確かになんかそのひどいことがあってお家に帰ってママにもう一回会えた時のスイートさ、まあ彼らにママがまだ生き残ってるか分かんないけど、うん、をあのスカウハを介して抽出されたシーンだから、うん、戦時下におけるスイートネスとの何こう抽出でいうとあそこはめちゃくちゃ濃いから何そのハードだぜっていう、うん、よりもなんかあキュンとするっていうのでなんか泣いちゃうんだよな、うん、
いやね、
なんかそこの辺のバランス感がね、うん、あの大会はいつも持ち上げそうっていうか、うん、でハードなさやつを描こうと思ったら、うん、あそこの人たちだけをただ見せれば別にもちろん十分伝わるけど、うん、だけで終わらせないっていうのはね、うん、
だからね、あのそれこそ炎六人足とかになり得、うん、もう描き得れたかもしれないし、うんうん、あのこの映画もさ最後わかんないけど、あの何あのユダヤ人の女の子も殺されちゃって、ここからあの主人公のジョジョのなんかドイツゼロ年的な、うん、この焼け野原になったこうベルリンの街でどうくらベルリンだっけ、
いやベルリンじゃないですね、ベルリンソ連
のこの街でどうくらなんかもう裸足のゲンみたいなのが始まるみたいなこともできえたんだけど、そうはしないっていうのがやっぱ、
うん、そういやなんかねちょっと話が結構こう戦争の話だけど、うん、結構閉じたところで話進んでて、うん、なんかやっぱ、うん、結構一人の女性との甘い蜜月かける2の話でもあるじゃん、うん、なんかそのやっぱ最初はお母さんとのもう言い方あれだけどイチャイチャ、うんうん、イチャイチャでありさ、で後半はまあそこでネイさんっていうあのユダヤ人の女の子の恋人の存在があるから外っていうことは意識するし、戦争も結構きつくなっていくから、うん、まあ、彼自身もだからそのポスター貼ったりとかってあるんだけどさ、うん、でも基本的にやっぱりその後半はそのユダヤ人の女の子とのさ、うん、閉じた家の中でのこう甘い蜜月の話だから、うん、戦争ものではあるんだけどさ、なんかちょっとこうすごいこう、うん、閉じた場所での2人だけのさ、うん、こう甘い関係がずっと続いていく感じもすごいしてさ、うんうんうん、なんか特にねスカイオハ母さんとのねこう時間はね、うん、いやこれめちゃくちゃスイートじゃんって感じ、
いや
なん
かこう、いやうまいっすよね、
いやしかもさこうさこう靴も結べなくて結ん、うん、いや、まあそこいいんだけど靴も結べなかった靴もさ、うん、最後さ主人公が結んで、うん、結んでもらう側だったら結べなかったんだけどさ、うん、あそこでさこうあほどけてるじゃないってちょっとお母さんそのあそこめちゃくちゃいいんだよ、うん、その主人公ナチスドイツのことをさ喋りたがるけど、うん、いやなんかお母さんがその踊るっていうこと、ね、踊るって何だと思う、うん、あれはだからそのあの能力がないやつがその要は失業者みたいなホームレスがやることだろうみたいなことにして、うん、踊るってのはもっと自由なもので、うん、あの本当に楽しいと思った時にするものなのよって、うん、それは違うと思うみたいな、うん、要はそこってナチス的な正しさみたいなのが入ってきちゃった息子に対して母親が何とかもっとこう自由なことをっていう、うんうんうん、ちょっとここはそこ一瞬バチッとするんだけどさ、うん、その後にさ靴ひもはほどけてるじゃないって言ってさ結んでもらったらさこう
両足
結ばれてさこううまく歩けなくてさ待ってよってジャンプしてこう階段登っていくところとかさ、もうねあのこう
たまらない
イチャイチャした感じがね
俺今スカイオハお母さんだと勘違い
いや、いや俺ねあのあんま言う気いや気持ち悪いかもしれないからあんま聞かなくていい、あの聞きたくないし聞かなくていいんだけど
最近多いな
これ俺ねあのスカイオハに 怒られるか慰められたい今
大丈夫ですか慰められるって
えでもえそういうことじゃなくてえな ない普通になんか
あの映画これは常
にスカーフニッポ怒られたいなっていうのさあこうだ大丈夫って顔覗き込まれたいんだよね。あ俺熱出した時にスカイワにあのこうおでここうあのこれ性的な意味でじゃなくてこうされたいってかいやなんかスカイワに優しくされたい、
うん、それはみんなそうです、
そう
スカイワってなんか勝手にお姉ちゃんポジションだと思ってたけどママだったんだ
ママだったんだママだったんだみた
いな何興奮してる
なったな。
なんかさ、いわゆるママミって分かんないけどさ、幼女とかにさ、何か分かんないけど、ネットミーム的にはさ、ネットスラング的にはさ、幼女とかにさ、うん、なんてことじゃん。幼女だけどママだったねみたいなさ、うん、のがあったけどさ、まさか、正しいんだけど、
正しいよってママ
だ。年上の女性になんかママだって思うんだ。
それ正しいだ
ろ、正しい。逆にみたいな。
スカヨハって言うてまだ30前半。
後半、いや、
後半
ぐらいかな。
うん。だよね。だからそんな別にすげえ年ってわけでもないよね。
う
ん、
そうだね。あの1998年、か9年のスタ、あれだよ、
ホ
ームアロン3の時に多分18とかだったから、うん、81、2年とかそんぐらい生まれじゃないかな、
うん、じゃあまあ一番それよりそうだね、30
手前、40手前だ
と、うん、まあまあまあ、
ね、そう映画版のさ、うん、GO ではさ、ないね、小説の方の GO なんだけどさ、うん、あれってなんか主人公がちょっと不登校になってた頃に、うん、お母さんが学校に行かなくていいよって言って、うん、こう一緒に映画見に行ったりとかしてる甘い時間があった、でもそれは終わった俺の反抗期でっていうのが確か出だしに書いてあったんだけど、うん、結構なんかそれを読んだ時に俺の中にこう想像された甘い時間に近い感じというか、うん、なんかこういわゆる社会とのなんかちゃんとした接点はそんな持たないところで、うんうんうん、ただただなんかこうまだ母親だけが世界の全てみたいな感じで、なんかちょっとでもこうデートするような感覚にも近い感じで母親と街の中を歩いたりとか自転車に乗ったりとかするあの時間の甘さったらね、だから結構でも実はそれで構成されてる映画っていうのが結構そのいわゆる戦争的なきつさみたいなところから、だから同時にさ多分良きはさ、まあポンって出てくるけどさ、うん、お久しぶりみたいなのが出てくるけどさ、うん、あいつは多分そこそこそういうきついところにはいたりとかしたはず、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうてかたまたま知らなかっただけで、基本的には相当な状況に、ね、なってるはず、
なってたはずだけど、なんかそこではなくてさ、うん、すごいあそこで甘い時間を過ごしてるっていうのがさ、うん、そうなんかちょっとね、
いいですね、
本当だったらもうちょっと上だったら結構あのドイツ16歳、うんうんうん、最後は16歳から60歳までが、うん、あのパンツァーファーストっていうあの対戦車使い捨ての対戦車ライフルをみんな配られて、あの戦ってたからね、最後
メール・ウィルソンがさ脇にはさ爆弾持ってさ、あの子に今からハグしていきなさいっていうさ、あそこもさレベル・ウィルソンだから大爆笑なんだけど、もうあのデビル・ウィルソンの何あのブラックジョークが行き過ぎた究極形態みたいな
シーンだからさ
あれいいよね、
これギャグで書かれてるけど、うん、ってことだなって考えた瞬間に、うん、あの一応ちゃんと描いてはいるっていうバランス感で書いてはいる、
うんうん、そうね、だからあの基本的にはいい大人としてみんな描かれてるんだけど、うんうん、まあ、一歩引いてみると、まあ、要するにこういうことをさせるための大人だから、だからレベル・ウィルソン自体ってあの劇中で出てくると、まあ、基本的に笑いをかさらっていくポジションなんだけど、最後の最後であそこでこう出てくると、あこの人で要するにもう完全にナチス の、 あの思想を体現してその通りに動く人だから、そうするとめちゃくちゃ危険な人だよね。
だからさ USJ のさターミネーターのアトラクションのさ入り口で話しかけてくる、なんだっけ、天正院みたいな、
神宮寺じゃなくて
そんなやつがターミネーター世界にいるの、
ね、あのこういるんですよ、こう、もうこうなんかね、あのあれスカイネットじゃなくて、なんだっけ、サイバー大社の、あのサイバー大はだからさ一応こう、うん、まあ狂った会社なわけじゃないですか、うん、壁会社なわけのなんかこう社員がなんかこう、
会社
見学ツアー、サイバー大って狂った会社だっけ、あれってなんか普通に AI 作ってたら、
いや兵器、暴走
しちゃって兵器だっけ、
うん、兵器開発とかだから、なんかこうサイバー大のみたいな感じで、うん、笑顔で怖いことを解いてくるみたいなね、うん、感じな人がいるんですけど、
あまあ大体あのどこから来たのって言って、あのどこどこ県ですって言ったら、あの全部その県に合わせたあのディスりをして、
まあ納言ですね、
そう、あのいじって客いじりによって笑いを取って、人笑い取ってから
タートルトーク
で、あの人すごいと、まず全然関係ないけど、
まあまあまあ、まあのね、前あの有名な話ですけど、まあ、結構オーディションみたいな感じであの何人かいるらしいんですけど、まあ、みんな同じ喋り方でみんな同じようにこう笑いを重なっていくっていうね、あの素晴らしい
でなんか、ね、そうレベル
関係ないですね。
そうの、はい、でも戻るとさ、もう 一番最初出てくる時もさ、その男の子は何々を、うん、キャンプの一番最初で男の子は何々を勉強、女の子は妊娠について勉強します、うん、であのちゃんと子供を産むっていうのも戦争に対する貢献です、うん、私は8人産みました、
18人
かっていうのも
産みすぎだよ、
産みすぎだよ
ネズミじゃねえんだから、
ギャグなで出てくるし、うん、女の子とも妊娠について勉強しますって言った時にゲーとか言うから、うん、なんかきついものには見えないんだけど、うん、でもなんかちょっと一歩引いてみると、うん、え結構きついこと言ってるなとかってやっぱ思うし、うん、なんかそのバランス感では入れてはいる、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。あとあの割とさらっと描かれてはいるけど、サムロックエルか、うん、サムロックエルのさ、あのお月の、うん、あドアタマのキャンプであのすげえ盛り上げをするみた
いな、ジョジョラビッあんな喋り方で時計仕掛けのオレンジの友達でしか見てわーわーわーわー
異様なテンションの人いる人いるんだけど、うん、あいつと多分あの恋人同士なんですよね、うん、サブロックパンを演じるあいつがね、うん、あの本当にさらっとしか描かれてないけど、うん、まあ多分なんでしょうねっていう描かれ方を多分していて、まあ、実際そういうふうに見とってる人が、まあ、調べてみたらちょこちょこいたので、うんまあ、おそらくそうなんですけど、って考えるとサム・ロッケルが、どっちかっていうと反対する派になる理由もまあよくわかるようにちゃんとなってて、まあ、その辺のなんかその子供目線だからそんなに突っ込んでは描かないけど、匂わせ感、
まあね、ナチスドイツの世間下だと、まあ、その同性愛者は、まあ殺されるわけで、まあ、分かったら殺されてたわけ
だから、だから、まあ、かなりひそひそ的な感じ、うん、一瞬イチャイチャするんだよ、うん、なんかなんだっけ、ジョジョがあの仕事場にやってきた時に、うん、あれですよ、シェパード連れてこいっつったら、マジの羊飼いに連れてきて、いや、シェパードって言ったけど、
犬の犬種の方
だよ。犬の方であってって、一通り怒って帰らせた後に、いや、でもややこしい名前だよな、みたいな、名前の方が悪いよ、みたいなことを言ってるくだりが、どう考えてもすごいイチャイチャしてんだけど、一瞬で切り替わって、あ、まあまあ、そういうことなんで、みたいな。
最後、ペアルックで死ぬし、
うん、そうそうそう。まあ、あれは
もう。俺、映画の中でのさ、ホモセーシャルとホモセクシャルの見極めがめちゃくちゃ苦手なんだよね。
ああ、
うん。あれ、ね。なんかいやだからそのなんだろう、それはあの3ビルボードにおけるあのディクソンが同じサムロックだけど、なんかゲイなのか、うん、そうなのかどうなのか問題とかも俺未だに何分かってないし、
あまあまあなんていうの
まあ、そこは別に見る人によってみたいな
の
でいい、
まあまあ、そのように見ると、うん、あの動機付けとしてはある程度分かるように描かれ方をすることも結構多いし、
やると別にそこで見なくても分かるけど、でも、まあ、なんとなく彼が、うん、あのジョジョに対、まあ、そのいわゆるナチスドイツ的なものに対して乗り切れてないっていうことに対する説得力っていうのはそこで増してはくると思うし、
まあ、その辺は別にそんなにその明らかにね、同性愛カップルですよみたいな感じに描きも別にしないけどみたいなバランス感とかはまあなるほどな、
やっぱサムロックエル乗り切れてないんだけど、もうガンガンに乗っちゃってる以上もうこうやって死ぬしかないっていうところ の、 あの狂った何パー、うん、狂った祭りの最後があの服っていうのが
いやいいっすよ、ね、
実現全部実現化していくじゃん最後、うん、全員集合するんであのシェパードの人たちも戦ってるし、うん、レベルブリソンもいるし、まあ、もちろんヨーギーもいるし、うん、みたいなさ、あの最後の何超カオスの中でなんかあいつらが全員集合して死んでいくみたいなところでさ、うん、なんかひどいんだけどなんか怖いんだけどめちゃくちゃ美しいんだよね同時に、やっぱ最後の紫外線のところは、
うんあそこ最高でしたね。
最高。
いやサムロックエルいいですよね。やっぱね、うん、あのリチャード・ジュエルでもそうだったけど、
うんうん、だからやる気ない感じがいいっすよね、う
ん。ちょっとやる気ないけど常に人のことちゃんと見てくる感じのね、うん、あの演技。
いいっすね。っていう感じで、うん、いいっすか、
はい、まあ、僕はやっぱだからちょっとさっきも言ったんですけど、はいはい、一番最後にそのやっぱボーイのヒーローズを流すのが本当に重要だと思って、
あそこは上がりますよね。
最初、まあ、それただ単にヒーローズがめちゃくちゃいい映画だとかオールフラワーとかでも最後に流れて好きだよっていうのもあるんだけど、やっぱ最初にそのビートルズのアイワのホールドヨハンズって、まあ、言っちゃえばさそのビートルズがまだなんだろうちょっと何軽い感じの歌を歌ってた時、う
ん、
あの
アイドルだ
った、ね、そうそうそう、あの、うん、君の手を握りたいよみたいな、薄っぺらい歌詞を歌う最初にやってきたところで、でジョジョの心の成長、あのちゃんと人と何愛することとか、なんか向き合ってか自分で考えるっていうのを獲得したところで、あの最後にあのヒーローズってあの、うん、ドイツ語ですけど、まあ、あの歌詞がなんかそのなんかベルリンの壁がまだ崩壊前で、うんうんうん、実際にはベルリンの壁の近くのスタジオで録音された、うん、ヒーローズってアルバムに入ってる曲なんですけど、なんかそのなんだっけ、そのベルリンの壁になんか僕と君2人でこう登ってなんかその上でダンスを踊ればなんか1日だけヒーローになれるみたいな、そういう歌詞の曲なんですよ確か。だからやっぱその間でなんかそのロックンロールの歴史的にもなんかちょっとそのビートルズ後期を経てデビッドボーイを経てみたいな、なんかその成長してるみたいなのがあり、かつ あれだね、あのやっぱあのあれですよね、スカイオハ文脈で言うと、うんうん、あのあれあのマリッジストーリーを見てる身からすると、はいはい、あのスカイオハがマリッジストーリーでデビッドボーイのコスプレをするんですよ ね、うん、ね、はいはい、だからそれとちょっと時系列的にごっちゃになってるから、うんうん、あ確かに、でなんかそのスカイオハ のマリッジストーリーの時のスカイオハと、うん、ちょっと似た着合わせのジャケットを着て最後ジョジョがあのボーイの曲で満を持して踊り出すから、うんうん、なんだこれみたいな。であとなんかそのあの脇あ脇書いて
た、脇書いてた、キュッシュしたい
なんか僕はあのその当時の歴史的には違うんだけど、なんかちょっと予兆的に未来をなんか予感しちゃうみたいなのがすごい好きで、なんかそのまあ例えばだけど、なんかそれ悪い意味でだけど、例えば羽根家のあの潮入り門だと逆にあの1917年8年かなんかの時にナチズムの効果みたいなのが見えるみたいなとかがあると思うんですけど、なんかそれのなんか曲版みたいな、1944年5年のあの状況下でなんかその後の数十年後のこうなんかロックンロールカルチャーみたいなのが見れるみたいな、うん、
さあビートルズもあれドイツ語版だったよね。
あドイツ語版なんだ、うんうん、
あれさ英語版さすげえ関係ないけどさ、うん、空耳のだからさ、うん、アホな本業版しかねえ
な、みんな面白いと思うそうなんですよね、空耳アワーでね、アホな本業版
ですよ
必ず一回頭よぎるよ、ね、空耳アワーだなって
空耳
誰かがだって宿直って言うたびにさ宿直って言っちゃう宿直のバイトだ宿直
よくないよねあれね、あの かなりの数のお洋楽があれによって上書きされていく
はい、
はい、うん、感じですかね、
感じですか、う
ん、よろしいですか、
なんか、
はい、
なんだっけ、
容疑、
容疑、今あの空耳アワーによって完全にかき消された何か結構ちゃんとしたことを言おうとしていたことが今かき消された、
バケツリレー
やべえやべえ
水よこせ、
あれだ、あのいや別に大した話じゃなかったごめん、あのいや僕結構好きな小説で、あの、うん、悪童日記ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
悪童日記とかちょっと思い出したりとかはしてたんですけど、はい、なんかあの戦時下における少年生きていくものみたいなんで、なんかだからすげえ妖精の、うん、あの明るい悪童日記みたいな話だなみたいな風に思って見てて、
悪童日記は最後ね、
いやまあとんでもないことになるんでね、あの悪童日記もね面白いんで読んでください、
映画もすごいいいですよ、あの お母さん役、おばさんか、おばさん役の人がすごいね、
あの
鬼みたいな感じで、
アフネって映画化されてるんだ、
されてるされてる、途中ね、あのアニメーションとかも入ってめちゃくちゃいいですよ、
あそうなんだ、えちゃんとラストまでやるの、あの
うんうん、
あそう
そう、
そ
う日記っすよ、
そうなんです
よ、はい、ちょっと1個気になってるんですけど、実際にあのなんだろう、ドイツであの、うん、紙の軍服を支給したり、あの何鉄回収とかでやってた、
ロボットね、
ロボット、
あね、
ロボットはロボットのあれ、
紙の軍服はありそうな気がするけど、
軍服すらなく、まあ、あの腕章だけとか、
うん、なんか多分なんか近いことをやってたんじゃない、うん、なんかそういう嘘のつき方する感じの人とも思えない気はするんで、うん、まあ、多少脚色はしてるにしても、う
ん、いやだからなんかロボットのさ、ジョジョがロボットにやって
る、うん、そうそうそう、
でなんかヨーギーがハグするところとかめちゃくちゃいいよね、
キュートです、
キュートですよね、
ヨーギー何なんだろう、ヨーギーね、動きがさ、もうそのなんかね、一人だけなんかちょっとやっぱ次元が
トタトタトタみたいな、
関節がちょっと足りてない
よな、ね、ちょっとね3秒なのよあいつだけで、ね、なんかね多分ね背中にチャックついてる感じの動き方なのよ、
ゆるキャラみたいな動き方するんじゃん、
ゆるキャラみたいな動き方がさ、あの不憫なさ、髪の軍服着されてもかわいそう、かわいいかわいそうよ、似てもかわいいみたいな、
これを着せたくなった大人の気持ちが分かる、
最後ね、これ走りづらいんだよって走っていくとこがね、
めちゃくちゃ、
ああもう
普通に考えるとね、あの大砲運んでる最中に落としてる
よ、
いや絶対ダメだろ
シッとみたいな、
ちなみにこれあのね、ジョジョラビットはあの劇場でかかってる予告なのかな、ネットで YouTube とか見れるのか分かんないけど、うん、あの何本編を見た俺らからすると、うん、ちょっとこれなんかヒーローズがまんまかかるんですよ、
ああ
の予告でいいシーン見せすぎてて、ちょっとこれちょ、そこまでも見せちゃうのみたいな感じなんで、あの逆にその
見てから
無料見てから見ると、うん、あのインスタントになることができますよ、
なるほど、ね、
1分半ぐらいで、
うん、なんかそうね、なんかさ結構久々に僕なんか完全に号泣とか別にしなかったけど、うん、なんか泣きそうになる感じって分かりますか、グってこう胸の方がこう、うんうわってなる瞬間みたいな話、なんかあれの瞬間この映画すごい多くて、
あ、
そうなんか涙腺スイッチ入れるのうまい、うん、うまっと思ってずっと見てたんですけど、なんか分かりやすい感動エピソードでもないじゃない、うんうんうん、 僕オールウェイズとかでも別に普通に泣くタイプのインスタントな類性の持ち主なんで、別にそういう意味で
言
う
とさ、今日間接的に福田雄一とかさ山崎隆の名前とかだと本当やめた方がいいよ。
いやいや、僕オールウェイズ大好きですよ。邦画の中で俺のね、ベスト10作るんだったらオールウェイズ入りますけど、まあねとかでも、まあもちろんそういう風になるんだけど、なんかさ、そういうこう感動エピソードではないじゃん、うん、なんか一回このなんか人が人を思いやる瞬間みたいなの映画の描き方がさ、
選挙新聞みたいな、
なんだっけ言葉で
人の時を思う、
人の時を思う、
それ JT だよ、カヤロ
ー、びっくりしたよ、人の時を思う JT ですね。なんかね、そういうのがさ、一個一個なんか感情を伝えるにしてもね、ストレートに好きとか嫌いとかどうこうじゃなくって、なんかその他人の手紙を偽造した件とかをさ、なんか使ったりとか、なんか
なんかなんかね、直接じゃなくてやっぱワンクッション挟んでっていうのとかがね、
そうそう、ね、なんかそれが全部ちゃんと泣きにストレートにちゃんとつながるようになってるし、なんか予感みたいな、お母さんが靴紐を結ぶのを教えてるくだり、すごいこうしつこくやられればやられるほど、これ来るなみたいな後々これ伏線になるぞみたいな、伏線と言わないと思うんだけど、そういうのは
前半ってすごいやっぱ結構観客って徐々に感情移入より割とも母親に感情移入する方が多くて、例えばジョジョがそのお父さんいないことに、まあなんだっけ、なんかパン食事に対して食べたくない、あ俺今お腹空いてるからみたいな、
あお母さんが上の屋根の、はいはい、女の子の方にエルサが、うん、エルサのために取っておいてるパンを、あ俺じゃあ食べないだったら俺は食べるよって言って、
お母さんがそうご飯食べない、うん、食べないのは2階の子にあげるために食べないんだけど、うん、そうそう、それに対して、もう一人もう一人いるってことを知ってる進行が、うん、その子の分を食べようとして、うん、まあごちゃごちゃ言う件に関して、うん、まあ、お母さんが、まあ、ちょっとこう怒って、うん、でそれに対してお父さんだったらそんなこと言わないみたいなことに対してこう、うん、お父さん
が炭を塗って
炭を塗ってさ、お父さんのふりをして、うん、でそこからその劣るっていうさ、うん、流れはないけど、ああいうとことかってなんとかしてそのこうそっちっていうかさ、こう、うん、ナチスの方に行ってしまったりとかさ、うん、こう分かんない存在になってっちゃう息子になんとかこう、うん、
あれ多分ねお父さんのやつはねイタリアの話の後だと思う、うん、
イタリアの
話、そうそう、
あ、そうかそうか、
戦争終わるっつって、
うん、
お母さん
が喜んでると、うん、なんで喜んでんだって言って、うん、戦争が終わる
の、田中さんじゃなくてその別、うん、別のね、
そっかそっか、
そうやけど、まあ、でなんかその何回かあるその食卓シーンがね、
うん、でなんかそういうとこでこう最初ってやっぱお母さんが伝えようとしてる方に感情移入して結構見る、うんうんうん、モードからやっぱだんだんジョジョの方になっていくっていうのもあると思うし、それって多分思いやるっていうモードの主体が最初お母さんがジョジョを思いやってるっていうのから、今度ジョジョがエルサの方を思いやるっていう風になっていくから、多分思いやる主体に基本的にこう寄り添ってみるっていうのが、そう、
なんか愛って感じです、愛、まあ、次のタイカワイチの作品、まあ、サッカー映画を一本撮るらしいんですけど、まあ、それの次がソーの4を、
ソーの、あーマイティソーね、
マイティソーの4
やばい愛っつって
ジグソン、
まあ、いやもう4もうそっちだったんだ、もう4あるからソーは、ソーの方ですね、 TH の方ですね、マイティソー4が、はいはい、まあ元々作られる予定なかったんだけど作ることになったっつって、タイトルがラブ&サンダーですから、
へバカみたいですね、
バカみたいなけど、まあでもタイカワイティがやるって言うとなんか、ああそうなんだろうなって、本当にラブとサンダーの話をするつもりなんだろうなっていう感じが
しますね、
するんで、なんかそう思いやり描写はね、今回すごいいいですよね、色鉛筆とかね、
あーいいっすね、
てかエルサがねまたいいんですよね、
いいっすね、
なんかさ、ああいうこうお姉ちゃんがその向こうの言ってるレベルに合わせて上げつつなんか一緒になんか楽しくなっていく感じってなんかすげえ見覚えあるんだけど、何なんだろうね、なんかあるよね、そういう映画
なんか、うん、
まあ姉弟もので、
そうなんかいっぱいある子供のレベルに合わせてあげてるんだけど、うん、そこの裏にちゃんとなんか僕すごい好きな映画で、これニコニコ動画にあるんで、
ちょっと未来の未来じゃないですか、
いや違いますね、いや違います、他僕すごい
未来の未来、
ちょっともしよかったら見てほしいんですけど、はい、ニコニコとか10分ぐらいの短編で、はい、ママの恋人という短編があるんですよ、はい、これめちゃくちゃいい映画で、お母さんが離婚しちゃってシングルマザーで、娘の女の子がいて、その10歳ぐらいの女の子 なんだけど、ある日お母さんが恋人連れてくるの、うん、でお母さんのこと大好きなんですよ、うん、でお父さんがもう死んじゃったからっつって、お父さんの思い出のグッズっていうのをベッドの下に隠して、でもお母さんにそれ気づかれるとお母さんが悲しんじゃうから、それはちょっと隠したいみたいな感じの女の子なんだけど、そこにママの新しい恋人が来たっつって、もうその恋人がにママ取られると思って、もう絶対こいつはもう敵だってなるわけ、うん、でずっと嫌ってて嫌がらせとかいろいろするんだけど、その恋人がなんで僕のこと嫌うのって言ったら、なんかあんたのこと嫌いだからって言うんだけど、じゃあでママと別れてみたいなこと言うわけ、うん、そしたら、じゃあ別れるかどうか僕と勝負をしようと、うん、で10番勝負でなんかいろいろ勝負をして、それで君が先に 10勝じゃねえか、5勝したら、うん、別れると、うん、その代わりもし僕が勝ったら、付き合うの認めてくれみたいな感じのやり取りをして、そこからこうゲームをお互いにしていくんですよ、うん、でそうすると、まあ、だんだんそれによって親しくなってきちゃうわけ、うん、でだんだん親しくなって、なんなら初恋的な感じでその人のことちょっと好きになる、うん、なるまで行くわけ、うん、ってなったら、だんだんその裏でどうもお母さんとその恋人ちょっと険悪になってというか、その別れちゃう感じになって、うん、勝負に最後女の子が負けてあげるの、うん、わざと、うん、で負けてあげたんだけど、でも恋人同士としては付き合わずに別れるっていう、うん、ちょっとビターな終わり方の映画があるんですけど、うんうん、なんかそれのなんかその人をちょっとこう思いやる描写と、うん、その大人側がちょっと子供のルールに合わせていって、うん、でなんかでもそれがこうちょっと違う感じで働いていく感じみたいな描写っていうのが、うん、なんかちょっと思い出したりとかして、うん、なんかそういうのすごいなんかいいなみたいな、うん、今回のあの子 のユダヤ人は公務のように逆さになって寝るのよとかなんとかっていうのが、なんかあれ別にストレートになんかそのギャグとしてやってるっていうのがね、うん、なんかもうちょいこう卑屈なっていうかさ、
うんうん、なんか必ずしも多分、うん、兄弟ってシチュエーションで燃えてるっていうよりは、うんうん、多分ね、あれだと思う、そして父になるの、うん、リリー・フランキー側の方の家庭の時のリリー・フランキーのモードとかって、なんかこれがひろかずそれ結構うまい気がする、うん、なんかこういう感じだと、いい方のお父さんとか親側って結構なんかその子供のなんかそのノリに合わせてみたいな家族、
万引き家族のリリー・フランキー、
リリー・フランキーもそうだし、安藤サクラも割とその感じだったり、で万引き家族のそれこそ松岡真由と、うん、あそこのもらってきた女の子の、
う
ん、
ね、
髪の毛すいてあげるところのシーンとか、うん、まあ、あれ万引き家族は連れてきた女の子は結構最初喋んないから、うん、そこ難しいけど、うん、とかはなんか、
う
ん、あ、なんならね、誰も知らないとかでもそういう感じあったと思うし、
まあ、もちろんね、大人だとね、子供が何か言い始めた時にさ、うん、それにある程度合わせるっていうのはもちろんすると思うんだけど、うん、なんかこうそこをもうちょいこう、なんていうの、もうちょいエモい何か
思ったけどさ、今パッと出てきたからいいけどさ、うん、誰も知らないの時の You の感じとさ、うん、今回のさ、スカヨハのさ、あの一瞬の甘い感じちょっと近かった気しない、
まあまあ、母親としてのその
全然違うんだけどね、
うん、声の質
声の質と、あとなんかこう割と子供の方がおむつがりな感じになってる時に、うん、なんかこう冗談言って茶化してくる感じ、
あやすのがうまい、
そう、まあ、ただ誰も知らない時の言うのあやしてくる感じは最悪なんだけど、うん、
普通にダメな母親としてね、うん、描かれてる、
だ学校行ってなくても立派になった人なんて、あれいくらでもいるわよみたいな、ね、誰を、力道山とかとかってなんか面白いんだけど、ね、それダメだってなるんだけど、でもなんかあの感じはなんか結構いい、でもなんか誰も知らないもん、それは正しい正しくないは別にして、うん、やっぱり描こうとしてることって、うんうんうん、でもその母親っていうのは子供といた時にもしかしたら甘い時間が流れてたんじゃないかっていうのは一個あるわけだから、うん、なんかね、久しぶりにお母さん帰ってきた時のあそこの部屋の感じとかはなんかやっぱね、
ユーもなんていうの、人間力によってさ、なんか良き感じになるっていうか、うんうん、この人が社会的に正しいか正しくないかは別として、うん、子供がこの人のこと超好きっていうの分かるみたいな説得力がやっぱ言うもん、
ありますか
ね、まあ、スカイホンはまあそりゃ、うん、ね、好きになるでしょ、
うん、なりますよ、
そんな、なんか予告でさ、ブラックウィドウさ、なんかちょっとあれなんかスカイホンが違うなみたいな感じになって
る、ちょっとさ、うん、まあ、なんかあれだけど、こうスカイホンってそのブラックウィドウのあの時代って多分、うん、まあ、劇中時間でいうところの、うん、もう5年ぐらい前の話になってるわけ、うんうんうん、で、 まあ言うたらさ30代前半ぐらいの時に使うから、ねうん、スカイマって今回の、ジョジョラビットでも、うん、あの外に行く時はガチガチメイクしてるから、うん、めちゃくちゃなんつうのもうザ美人って感じになるんだけど、うんうんうん、メイク取った時にやっぱちょっとこうもう少しくたびれてきてるっていうか、うんうんうん、ちょっと年を取った感じ、うんうん、これあのエンドゲームアベンジャーズエンドゲームでもあのかなり強調して描かれてるんだけど、うんうん、そのちょっとメイクを取った時にやっぱ少し年齢をもう感じる、うんうんうん、くたびれを感じるみたいな感じっていうのがもうそれでもびっくりするが美人だけど、うんうんうんうん、っていうのを結構今回ジョジョラビットでも割とこう印象的に使ってたと思うんで、うん、その屋根裏部屋に行くときは結構その生活感をする人なんだけど、うんうん、息子の前にいるときって結構基本こうパキッとした超美人ママみたいな感じがあるんだけど、ブラックウィドウって時代設定的になんていうのかな、その今のこのくたびれスカイハを活かせない題材になっちゃうわけ、その時代設定が昔だから、うんうん、なんかちょっともやっとはするけど、
まあね、修正するんじゃないの、
まあ、メイクとかであれするのと思うけどね、うんう
ん、なんかでもね、スカレット・ハンソンってさ、やっぱブラック・ウィドウとさ、あと草薙元子とさ、ほかきのたいね、
草薙元子だと思ってるのは多分あんまりないから、それがスカイファミって草薙元子だって思う人はない
よ、なんかまあなんかその2本出ちゃってるからさ、うん、なんかちょっとこうそういう感じあるけどさ、うんうん、なんか結構本なんかなんだろう、そういう感じというか、なんかなんだろう、その感情をあんまり表に出すキャラクターじゃないような感じ
って、キリッとしたビジョンみたいな、
そう、でもなんかやっぱゴーストストーリーとかもそうだったけどさ、うんうん、あのどっちかっていうとさ、スカイオハってさ、ゴーストストーリー、マリッチストーリー、いや違う、あの本当に若い頃ですやつ、女の子2人組で
ゴーストワールド、
ゴーストワールドだ、
びっくりした、あゴーストストーリーも絶対出てねえだろ、
そうゴーストワールド、あゴーストワールドとかの時もなんか結構割とこうさ、どっちかっていうとむしろこう感情をかなり奔放に出すキャラクターの方が魅力あるんだなっていうのが、なんかね、あのちょっと怒ったりとか、なんかこう泣いたりとかしてる時の表情にこそ魅力がある人だなっていうのは、
チャーミングな仕草がうまい
ね、
ウインクした
り、俺ねもう俺でももうスカレット・ヨハンソンとハロウィンパーティーしたよもう
何なんだよ
子供として、
うん、なんかあのウインク教えるくだりとか、
いやいいね、
いいよね、もう子供ももちろん超可愛いんだけど、うん、もうあのスカヨハの魅力がその子役上回っちゃってるっていう、うんあれいいっすよね、うん、あんな風にウィンク教えられたらね、
俺スカヨハがママやってるスナックあったらめちゃくちゃ通うと思う俺別に今スナックに通う習慣とか全くないけど、スカヨハがママだったらね行くと思うね、
それも頼っていきますよ、
ね、超混む
俺の方が行くと思うよ俺の方が頻繁に行くと思うよ、
まあね、まあ、やっぱ演技力で最近、ね、できるし、まあ、あのアベンジャーズも、まあ、多分もうさすがにほとんど出ないと思う、よく言うと最後ぐらいの時だと思うんで、あれじゃあアカデミー賞一応ノミネートされてたよね、マリッジストーリーで、
それとそれと
で受賞したのが、レニー・ゼルウェイガーですよね、ジュディ、
ああ
そうだそうだそうだ、ジュディで、アカデミー賞主演女優賞取ってて、まあ分かるよ、あの予告見た時点でさ、レネ・ゼルウェイガーもうアカデミー賞取りに行ってる演技じゃん、あの感じって
だし、もうなんかそれだって感じだもんね、一大期って感じ
だもんさ、っていう感じだから分かるんだけど、でもなんかこうマリッチストーリーとかのやっぱ演技見るとさ、ああいうので取れないもんなのかねって思っちゃう、
まあなんかあとでもあれはさ、スカヨハ一人のっていうよりやっぱ結構アダムドライバーとのなんかこう、このがね、なんかこう二人でこうお互いに引き出し合ってるって感じはすごいあるからね。
ね、まあなんか英語の記事とかでもあったんだけど、やっぱああいうニュアンスのお芝居みたいなんてどうしてもその賞取りづらくて、その分かりやすく歌うみたいなのをやった方が、
魂みたいな方が、
アダムドライバーだって歌ってたのにね。
そうね。
うん。だってスカヨハだって歌ってたよ。サリレーだってほらお姉ちゃんと一緒に出したじゃないですか。で
もなんか主演男優賞とかもバチいいけど、なんかあホアキンなんだなと思ってとか、まあ、思いましたけどね。
まあまあ。
ジョーカーアンチラジオとして。
まあでもアカデミーはね。
まあ別に僕アンチはないですけど、
うん。アカデミーはそんなになんか、
アカデミー賞、
いやアカデミーが今回パラサイト取ったのはすげえな、うん、重要なことだと思うけど、アカデミーなんてね、うん、そうだったらアメリカのね、うん、中で何がって話だからさ。うん、
まあまあそうです
ね。そんなね、
利権利権っていうかね、権力者たちの祭りだ
から。てか誰が決めてるか分かんないからさ、まあ、なんか、うん、なんかさ、うん、なんかね、なんかさ、あんま乗れない感じが、
うん。俺はこれに入れましたとかってより細かく分かったらちょっと楽しいけど、
ね、なんかね、あの俺はこれに入れたが分かればね、
そう
ね、いいけど。
なんか M1 みたいに調子
いい、ね。そうそう、あそうね、そうそうね。
M1 システムだった
ね。M1 システムだった。
映画見終わった後になんか上になんか100点とか。
イーストウッドとかがさ、
90
ちょっとね。
でもあのそれさ1位にならなくても、あこの人は入れてたんだとかって思う。
面白いよね。M1 もその決勝戦でさ、あの最終的には負けたけど、うん、まっちゃんだけは入れてたとかっていうのによって、うん、なんか後々評価に、うんね、されたりとかもあるからさ。
うん、どうすかあのアカデミーさん、ね、これ
M1 システム。
これあの採用する際はあのプレゼントバイあの29歳までの地図で、ね、あのやっていただいて、
公開したタイミングで審査員の人たちがそれを見て、見終わった後に。何あの650点です、暫定1位ボックスの方へって言って、マルチストーリーとか
絶対その方がねいいと思うよ。
あれ確かなんか作品賞とかはか順番が順番組むんじゃなかったっけ、なんかその6つある中で俺はこの順番で好きみたいな
ので勝ってポイント制、うん、だから俺らが年末にやってるのと同じシステムを取り入れて、
まあまあちょっと違うけど、まあ
なんかそうね、ちょっとこう、うん、それもちょっと透明化 ねしてほしいですよね。
ねなんかよくわかんないけど紙が出てきてなんか読まれて偉いねみたいな、
うん、そうですね、会やっぱめっちゃ多いから、うん、でもさもういいよ別にあのその場でわかんなくてもいいから、なんかこうさ、うん、サイトとかに行ったら誰は誰が、うん、誰に入れたとかがわかるとかでね、う
ん、まああのスティーブン・キングとかも会員なんですけど、うん、あのスティーブン・キングとかは年末になると今年のベスト10発表するんで、あの、まあ、オスカー終わった後のタイミングで出すんで、あのそれによってあ多分この人これに入れたんだっていうのが分かったりは、まあ、するんですけど、
なんかね、
うん、
透明化、
うん、透明化、うん、ちょっと M1 システムを取り入れてほしいですね。
ほしね、なんか本当あったらね、あこの人がの点数つけてる映画だから見てみようとか、
私なんか ね、うん、特に今年あこの人たちの投票によってパラサイトこれ、うん、作品賞取ったんだみたいなのってやっぱ気になるからさ、
うんねうん、誰が松本人志ポジションとかになるんだろうね、うん、そうするとね、なんか誰が投票すると納得になるんだろうね、うんイーストウッドとかならやっぱり
イーストウッドじゃない？
イーストウッドってさ、その取らされる側っていうかその取りに行く側だったりもするからさ、なんか現状その半引退状態っていうかその、うん、あの現役でもいいのか別に、
うん、
マッチョンやってるわけだから、
うん、
なんかねちょっとこ
うちょっとやってほしいですね、
うん、やってほしい、上沼恵美子みたいな、う
ん、ちょっとあのアカデミー会員の方ちょっとあの、うん、これあのご検討ください、
はい、ジュディ・デンチとかがね上沼恵美子ポジション
そうどうな
の？アカデミー賞ってなんか名前がムカつくよ、ね、アカデミーって
、まあ、あれなんか「ござい」って書いてある、
そうそうそうそう、アカデミーって本来どういう意味だっけ、なんかアカデミックみたいな意味でしょ、
うん、
なんかムカつくよね、頭いいですし
何言ってやんでいいみたいな、ね、うん、はい、
はいはい、
そんな江戸っ子な部分が出てしまいました。はい、
ジョジョラビット結局何取ったんだっけ、うん、脚色賞か
だっけ、
うん、
なんか服装とかもね撮ってもよかったかなとか思ったけど、
あれ若草もの
なん
だ
けど、結局あの歴史ものに行っちゃうな、
なんかそれがさアカデミーでそこでガッカッて感じだ
ね、好きねアカデミーのね歴史ものっていうのはですけど
ね、
はい、
はい、そんなんですか、はい、ですかね、
はい、はい、
というわけで、本日ありがとうございました。で、このラジオでは、現在お便り募集しております。まあ、このラジオの感想とか、うん、まあ、別にこのラジオ、感想とか、あと、うん、まあ、このラジオで取り上げる課題映画とか、うん、まあ、課題映画じゃなくても、うん、なんか最近こんなの見て面白かったよとかっていうの、うん、あの、別に新作に限らず過去作とかでも、なんか、うん、あの、先週ちょっとタイタニック見たんで、とか、うん、あの、先週、
いや、違う。
女の方はボディーガール、
そうだそう
だ、
はい、そうかでもいいし、うん、
だからでもいいし、まあって感じですね、
あの、まあ、普通に番組感想でね、うん、なんかあの
励ましのお便り、
励ましのお便り、お喜びの声みたいなのが、
うん、とか、うん、あの指摘間違ってたよとか、
そう、それね、それ嬉しい、うん、あの そうやってやっぱこの番組は皆さんで作っていくものなので、うん、あのこの中で間違っていた部分に関しては、うん、あの外部の指揮者の方に指摘してもらうことによって、うん、透明性をね、あのこうより、
ね、多分、ね、結構間違えて、
結構間違
え
て、
結構間違えて、
あのキャッツ会出すまでもなく。俺この間さあのふと思い立ってさ、はい、あの自分が喋ったあの J ホラー界聞き返したんだけど、はい、ちょっと当時の3年前ですからね、はい、3年前の時点の知識がちょっとこう微妙にいろいろ不足してるせいでもう今聞くときついぐらい間違いがあるの。
へー、
ちょっとだから訂正版出したいんだよね、ルーカスみたいに自分が喋ってるところだけなんか間違ってる
特別編集版さ、特別版あ、じゃああのさ副音声版やる、
もういよいよ
過去の過去の歴史を流しな ながら流しながらここさらちょっとあの
えそれさ聞く人はどう聞く
のパーソルすればいいの右と左
そうあの過去のそうそう振ってるのか過去の音声だけちょっとなんか
左に振っといてい
やなんかこうなんだろうピッチ上げるかなんかしてなんかこう
ピッチ
ちょっと
テラハみたいです
よみたいな
字幕テラハってなんか字幕とさ
視覚だよ
できるけど
そのラジオなんか音質使えるとかさなんかほらあろーみたいな感じでこう過言でだけなんかこうさ
か
あの万引き犯みたいな感じにしてい
や無理だ
とほらなんか間違ったこと言ってるじゃんみたいなこと
過去のにリバーブをちょっとかければいいんじゃないですか
いやどっちでしょう
響いた感じがする
多分単に聞きづらくなると思うんですけど
夢の中の声と今の声みたいな、
うん、あそれかっこいいじゃないですか、うん
あとそんなに多分人が自分らが喋ってるのって言って自分らでまた言うことってそんな多くないんじゃない？
どの程度の意見だろうね。なんかあのパンピーとかってさ昔のアルバムって2枚組でさ1枚普通に楽曲で2枚目曲流しながらこういうこと意図して作っててみたいな解説版みたいな音楽はいけんだよ。喋りっていけるのかな、
まあ、だってさ脳がさ聖徳太子とかじゃないと無理でしょ。
でもさ聖徳太子は10人でしょ2人だよ2人くらいさ。
いやでもさまずさ4人いるから、うん、4人で
4×2
だから8だよ。
決してそんな
同じやつが2人ずついる。
でもさ聖徳太子はさ10人ですよ。聖徳太子から言うと2人減ってんだからさ。
いやでも聖徳太子も多分俺ら4人いっぱいに喋ったら多分聞き取れないよ
そんなことないよ。聖徳太子さんに会ったことないんで知らないんですけど。
そんなさだってゆっくり喋るわけでもなければさ、うん、
じゃああの俺で倍速度ピッチじゃあこうチューン下げてさなんかこうい
よいよ何がしたいのかよく分かんない。
こう半分2分の1の速度でさ喋るさ。竹木さんがうってなんか興味なくなっちゃったからいいや。はい、
でそんな感じ。これは J ホラーのトレランドやってる時になんか
いやだから
コマチャコカナチャってる
やん。俺いいじゃん、俺いけんじゃんこれ。
うん、まあ、せいぜいなんかノートとかに書いておくぐらいです。そうなんか客中ぐらいの感じ。
これはちょっと竹木、俺はこれレイトさんのためにこれ今提案してるんですよ。これは
ですか、ありがとうございます。
客中なんて書いてもね、みねわざわざなんか知らねえよみたいな感じだ、はい、ならなんか音声でやるならまあ聞くかみたいになるかもしれないけど、まあ
いいんですけどね。
はい、まあ、そんな感じです。
来週何やるんですか。
来週何やるか。
犬鳴き村ですか。
ああ
来週っていうか、あ、そっか、
1917、
まあ、1917と、うん、彼らはでもね、うんでも
うん、タイミング的には、うん、
どちらでもまあなんか何がいい1917、どっちでも犬鳴きでもいい、うん、犬鳴き別に見るし、
うん、犬鳴き俺見たよ。
どうだった。
なんかまあ面白かった。
じゃあ犬鳴きにする、
まあ、僕的にはなんか白井さんやったし、うん、なんか一応今年はなんかその辺を抑えて、
うんうんうん、ワンワンって感じね。犬鳴きって感じね。
まあ、キャッツもありますしね、はい。
猫の次は犬って感じでね。犬だなって感じでね。
まるで
犬だなって感じでね。はい、じゃあ来週じゃあ犬鳴き村でね。はい、じゃあ犬鳴き村見たという人の感想とか送っていただけるとね。どうなの。
何が。
え、今一連のくだり。
いや僕は僕らしか笑ってないと思いますよ。たまにありますよそういう時間。
面白かったよなっつってただね、あの、はい、でアドレスとしましては 29.tiaz@gmail.com 29は数字です。 29.tiaz@gmail.com の方までメールを送っていただくか、このラジオのツイッターアカウントの、DM の方で送っていただいても結構です、はい、だからブログサイトあるんですけど、なんかブログサイトの方のメールフォームがなんかうまく機能しないことがあるみたいなので、直接アドレスを打ってメール、作っていただくか、まあ、DM に送っていただくのが確実かなと。
ツイッター公式アカウントの方の DM
を送ってもらうか、はい、って感じですかね。
有料版公開しておりますので
、そうですね、はい、
あの中にはなんか書いてくれてる、ハッシュタグつけて書いてくれてるんですけど、うん、映画の話だと、まあ、ネタバレとかもあるし、はいはい、あんまり見てないしよくわかんないけどっていう人も、あの映画の話はね有料版してなかったりとかする。
本当に何でもいい、まあ、もうちょっと感性で話してるんで僕たち、うん、あの有料版
感性っていうか、その無軌道っていうか、その
誰も思いついたこと言う、
誰もさいつ終わって、うん、あのどのようにして締めるのかが誰も見えてない状態で喋ってるからマジの雑談、
まあ、だからよりフリースタイル、
うん、そういうことですね。
あのフリースタイル、うん、あのすごいそういうものが聞きたい人は有料版入ると、あと有料版入ってる方、もしあのより仲間を増やすためにもね、有料版の感想をね、
ハッシュタグつけて、ハッシュタグに一度つけて、あの有料版の感想とかね、うん、書いて、
そう、
あ、僕も友達に紹介できたよっていう人は連絡ください
ね、
そうですね、そうす、え、さ5人以上広めた方はきっとあの得が上がると思うので、
はい、はい、なんか
ぜひ、
はい、そんな感じです。
有料版会員の方もお互いね あの、うん、報告し合ってください、はい、
そうです
ね、高井に3人におすすめしたよ、
高井にこう舐め合ってくださいね、そうやってね、はいはいはい、はい、じゃあなんか他で普通に告知ある方、
はい、金内太劇です、はい、私が自宅でやってる演劇、聖火日というやつが、はい、3月20日、春分の日、
はい、
100日後に死ぬワニが死ぬ日
から、おマジで
マジなんですよ、
おすごい、
だからあれを見るとあこの日までに家作んないといけないのか、
あそれすごいね、あ それいいな、
あとじゃああと何日って言ってるのが、
言って俺にも対応してる、
自分
俺も死ぬのかみたいな、何か
ね、そっか、すごいね、
そういやこれ偶然なんですけど、まあ、3月20日から、22日までの3日間、うん、全8公演、ウィッチキャスティングという、やつ、まあ、6人ぐらい出る僕の部屋を使った演劇、うん、演劇みたいな公演をやりますので、うん、各回1666円、これがね、1000円札1枚、500円玉1枚、100円玉1枚、50円玉1枚、10円玉1枚、5円玉1枚、1円玉1枚で用意していただけると1666円、うん、そうでない方は、2000円で入場できますので、
はい、
よろしかったら、ご予約の方、今、受け付けております、頑張っても十数人しかちょっと座れないので、うん、まあまあ、今のところ全然大丈夫ですけど、何かの間違いで話題になっちゃったりしたら、これなく何で今のうちからご予約するのがおすすめですよ。さかる夏の日と書いて聖火日、もしくは多劇夏アニメーションという私のツイッターがありますので、そちらからご参照いただければと思います、はい、あちなみにそれで一人出る予定だった僕の友達がなんかがんになってしまった、
あ来ました来ました、
そうそうそう、でちょっと治療に専念するために出れなくなったので、その代役がこのラジオにたまに出てくる兼ねた弟、
あリックンだ、
リックンが代わりに出ますので、そちらもねちょっとリックン好きの方とかもいらっしゃいましたら、ぜひいらしてください、はい、
はい、
なんかあります、
あとりあえず大丈夫です、
そこ大丈夫です、
山田君は
なんかまあモニノチェってラップグループやって 3月14日にライブあったりとかするんですけど、まあ、そっちのちょっと売り切れちゃったんで、まあ、まあそれ置いといて、最近曲をちょこちょこ自分でも作ってまして、今日はエンディングそれかけるんですけど、
はいはい、
サウンドクラウドの方で最近、2004少年スラッシュ、ブックオフ自転車という曲を作りました、なんかね、僕の小学校の時のライフハックで、漫画をブックオフで買うってやってたんですけど、ただ感じじゃなくて、僕らがライフハック、通常のコーナーでは高くて買えなかったんで、ブックオフって通常の4のコーナーと100円のコーナーとあって、
うん、
100円のコーナーだけで漫画を買っていて、
うん、
でってなると全巻なんて揃わないわけですよ、はい、だからなんかこう複数のブックオフ何店舗もあって、うん、1冊100円で全巻揃えるっていうことをやってたんですけど、
うん、
それのことについて、曲を作りました、
いややっぱちゃんと聞いてもライフワークじゃないと思う、
いやで、ね、でも結構ねなんかそのことと割とこう幼少期のねなんかこうノスタルジーみたいなことを重ねて、割とギャグというよりはマジで作った感じの曲でございます、前半8小節では自転車に乗っていろんなブックオフに行くことで、後半の、前半16小節ではブックオフをいろいろ回ることといったブックオフのこと、うん、と長山にすごいでかいブックオフがあるっていう話に当時なって、で自転車で片道2時間かけて長山のブックオフに行った個人的なスタンドバイミー的な体験のことについて前半16小節ではラップし、後半16小節ではブックオフで買い求めていた漫画の中でも特に印象的だった20世紀少年を全巻揃えていく様と、それが中学校の時に完結した時に、まあ、あまりの落ちのひどさにがっかりしてその年の冬に売ったということによって、まあ、その少年期が終わったということをブックオフとともに感じたということについて16小節でラップしております。で、復興の部分に関しては最近デフテックのマイウェイをよく聞いてるんですけどね、なんかデフテックのマイウェイみたいなことしたいなと思って自分で4つボーカル取って重ねてマイウェイみたいなことやってます、はい、よかったら聞いてください。はい、
長山ってどこ？慶応か。
そう、
慶応長山。
そう、慶応長山のブックオフは日本で一番でかいらしいよっていうのを、吉也くんっていう男の子がね、割とホラ吹きなんですけどね、言い出して、え、マジでって言って、
デレレン
って言ったんですけど。
一人で行ったの？
いや、友達4人で、自転車乗って長山のブックオフ行って、
すげえ
でね、
そこでは何を買ったんですか？
そこがね、どんな感じだったかってあんま覚えてないけど、ね、アイボ置いてあった、当時。中古のアイボ売ってた。だから、
中古のアイボ
長山すげえと思って、アイボ売ってんじゃんって言ったら覚えてんだけど、それが中どんな感じだとか覚えてない
です。山田版スタンドバイミーのオチとしてなんかいいね。なんかその、アイボ売ってんじゃんっていうのがなんか、おオチみたいな。
だからその心くんみたいな。え、売ってんじゃんみたいな。売ってないじゃんみたいな。
そのシーン見たことない。
見てない。俺ね、ムカつくのよ。なんでかっていうと、俺にとってブックオフは心くんじゃなくて清水くんやきだから。
知らねえ。
はい、まあ、っていうね、もろもろの、今後もね、ブックオフの曲いっぱいちょっと作っていこうと思ってるので、ちょっとブックオフ好きな人は。
1回で終わんないんだね。
終わんないです。ちょっとこれアルバム作ろうと思ってるから、ブックオフで。でこれマジで、マジで。そう、ブックオフの曲2個かけてるんで。で、ちょっと、個人的に自分で作ったロックの中では、これ結構、今のところ最高傑作かなと思ってるんで、よかったら聞いてください。というわけで、本日はただ、山田と、
高
島でした。ありがとうございました。
の街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、めくったページと覚えてるセリフとも思えないカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、めくったページと覚えてるセリフとも思ってないカントリーロード。2004晴天エロ本照り上げる空に響く5時のチャイム、もやの親父はいつもパズルボブル、生まれたこの街の広さを知る、抜け出すには目的地必要で、目的地があればいざ Good for the 現状変の続き読むために Give hand up と話した仲がない、どこの街にもブックオフはある、マップなしでもその場所はわかる、駅前新青梅街道シックスセンス、そこには新たなブックオフ、吉谷曰く流れ山が一番でかい、そんなブックオフは見たことない、そこがどんなだってか忘れた帰り道、世の玉川覚えてる、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、めくったページと覚えてるセリフとも戻れないカントリーロード、寺島の家で読んだから友達のマーク頭の中、ドリームパークで1と567、抜けた2から4は千歳烏山、物語たどる火に焼けたサドル、毎過去にハマる関数のピース、最新16は東村山、見つけて笑った日が沈む中、お年玉もらってヒロを誘って、ブックオフからブックオフ辿って、年始のセール買う全館セット、それ読んだら次俺に貸してよ、それから4年後の秋明らかになる友達の正体、え誰それ、当時14の俺はその冬にブックオフに振り飛ばしました、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、めくったページと覚えてるセリフとも思ってないカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃、めくったページと覚えてるセリフとも思ってないカントリーロード、
ブックオフには普通の値段のコーナーと100円コーナーの2つがあって、当時の僕は100円コーナーでしか漫画を買いませんでした。自転車に乗っていくつものブックオフを辿って、全巻100円で揃えた時のあの感動を僕は未だ